とべきち。
おい。
遅い遅い。もうクリスマスプレゼントの始動にはもう遅すぎるぞ。
先週あれだからしゃあないやんけ。
いや、もう先週の時点で動かないとダメですよ。遅い遅い。もう本当に。もう世の奥様方はもう勝っていらっしゃるんです。もう本当にね、すでに。
確かにね、先月ぐらいまでたくさんあったチーカーグッズがかなりなくなってたからね。
そうです、そうです。今ね、あの、お子様のいる家庭は押し入れにこう、潜んでいるわけですよ、袋がね。
どういうことかな。
あ、僕はずっと待ってた。僕はずっと待ってた。8歳と9歳と10歳と12歳と13歳の時も、クリスマスプレゼントだろうが。あ、どうだ。
いやーねー、不思議ですね。寝て覚めると枕元になんか箱置いたんですよね。
うちにはそういうのなかったけどな。
ママン、俺がママンは鉄砲の弾をよこすっていうのか。
俺はビリヤード台だったけどな。
むちゃくちゃ。
欲しいなって言ったことを一回もなかったけどな、ビリヤード台。
むちゃくちゃ。
はいいと思いますけどね。
なるほどね。いやー、年末でございますよ。もう2024年が終わっちゃいますね。いや、年を取れば取るほど1年があっという間に過ぎていくね。何なんでしょうね、この現象ね。
なんかこの前年越ししたようなイメージなんですけど、
本当ですよね。
どういうことなんですか、
ね、どういうことなんでしょうね。これあの理論づくでこうなんかね、証明していただきたいですね、これね。
アインシュタインとかになるんちゃいます、多分なんか。
まあ、おかしいなこれね。
おかしいな。
おかしいな、おかしいなということでね、おかしいことがいくつかありましたよ今年も。ということで、エネズバ開店です。
開店でございます。
エネズバ。
エネズバへようこそ。当店はアニメやゲーム、映画などとにかく興味のあるものを片っ端から手をつけて乱暴に取り上げてご紹介するポッドキャスト番組です。内容にはネタバレ前提での話が含まれますので、ご注意の上ご視聴ください。
こんばんは、ポッドキャスト界のふてほど枠、エヌズバーでございます。バーテンのニナチでございます。
はい、店長とめきちです。
アルバイトのバトダリーです。
予約社員のアスラーダです。
2024年大掃除、こいつには文句を言っておこうスペシャル、
イエーイ。
いやー、今年もいろんな作品がアニメ、ゲーム、漫画問わずいろんなところで連載されたり公開されたり、いやまあ名作とばかりまではいかないということでね、今年文句をこの番組で言い忘れたっていうものを寄せ集めてまいりました。
お、
本当にね、忖度抜きでここに憎しみを置いていくっていうことでね、2025年には残していかない。まあ、これでおさらばっていうことでね、やっていきましょうよっていうことでございますよ。
はい。
いやー、用意しましたか皆さん。いくつか。
まああるよ。
なんとなく。
まあまあまあ、前回ね、なんかバッドダディさん言おうかなとかいうのもありましたからね。
言ってましたね。
言ってました。なんか、一番最初にぶちまけたい方はいらっしゃいますか。
じゃあもう軽めの僕から先言っときます。
はいはい、
まず一つ目、
はい、
一つ目一つ目、ソニーコンピューターエンターテインメントですね。
お、
はい、ちょっと大きめにいきました。これはね、なんですかね、いわゆるローカライズの話なんですよね。
ほう、
まあ、いわゆる海外のゲームをまあ、日本で売るときにはやっぱりその翻訳とか、まあ、システム周りとかそういうのをちょっとね、はい、ローカライズ、まあ、その国用にして出すわけじゃないですか、
うん、
でまあ今年とあるゲームを買ったんですよ、はい、それが、こちら、スターウォーズのゲームなんですけど、
うん、
まあ、スターウォーズ、タイトルが、
うん、
まあ、ジャンゴフェットか、うん、これはもともとゲームキューブで出てたと、プレス2に出てたのかな、
うん、
ていうゲームがありまして、まあね、エピソード2、3に出てきた、あのジャンゴフェットを操作して、宇宙を、賞金稼ぎとして、まあその宇宙を駆け回るっていう、まあスターウォーズジャンゴフェット、バウンティーハンターズだったかな。まあそういうゲームがあるんですよ。
はい、はい。
めっちゃおもろいんですよ、
うん、
でもね、なぜか PS 日本で PS2 で出てるんですよ、
うん、なんか名作ですよね、一本ね、
名作ですよ、未翻訳だって、
はいはいはい、
なんか全部英語、
はいはいはい、
そのセリフも、うん、あのボタンも全部ローカライズされてないものをそのまんま出してるんですよね、配信で。いや、配信出した方がいいんですよ。でも字幕ないと見れなくないですか、普通。
あ、字幕もない
と、ね、字幕だけは出せるのかな。でも基本的に UI は全部英語なんで、うん、
はいはい、
でとにかくね、まあ、あと、まあ、これはもうゲームの問題なんですけど、あのカメラの速度が異常に速いんでねまあどういうことが起きるかっていうと、三人称なんですけど酔うんですよ、
うん、
僕はあんまりゲームで呼ぶたちじゃないんですけど、
うん、
いろんなね、FPS とか、まあ、それこそあの前回の、そう、なんでこれ思い出したかっていうと、問題あの前回のあの映画の件ですよ。あれでバチクソに寄ったんですけど、あれと同じ感覚を得たのが、このジャンゴフェットなんですよ。これやったせいで寄ったのかなってぐらい。
あるある。
めちゃくちゃね、カメラの速度が速いんですよね。
うん。
カメラ速度も速いんですけど、とにかくカメラ速度が異常に速いんで、ちょっと動かすとすぐ変な方向向くんですよね。
うん。
で、しかもまあ、ローカライザーも別にどうでもいいんですけども、とにかく、それのせいで全然プレイできなかったっていうね。わざわざ買ったのに、
うん、
残念だったなっていう。
なるほど、ね。
そういう、ちっちゃい怒りです。
うん。
そんなもんですよ、僕の怒りなんて。
ソフトのパッケージ裏とか日本語でなんか説明書いてあるんですけどね。
書いてますね、はい。いや、まあ字幕だけはあるんですけどね、なんか取ってつけたような字幕が下の方についてるんです、う
ん、なんかね、
なぜかそれがプレイステーションストアでね配信されてるんで、
うん、
もし気になる方はプレイステーション4、5、4でできるのかな、あのお持ちの方はぜひともね、あのやって寄ってもらったらいいと思いますけどでもゲーム自体はおもろいんですよ、やっぱり、
うん、
あのバウンティーハンターになってこういろいろやるっていう、僕は結構スターウォーズのゲーム好きなんで、
うん、
結構その辺は熱かったんですけどね、なんか残念だったなってなりました、
うん、なるほどね。日本語翻訳あるとね助かるんですけどね。
まあソニーに対してはまだもうちょっとあるんですけどね。
おっと
はい、プレイステーションのね、あの PS プラス、あれなんとかならないですかね。あのね、無料でできるゲームがね、しょぼすぎるんですよ、なんか最近。
ね。
ちょっとね、直近で言うと、あの、It Takes Two、まあこれは名作ですわ。
うん。
エイリアンズとか名作なんですけど、最近ちょっとね、なんかやる気あんのっていうようなゲームがとにかく多い。追加されるやつにね。
そうね、
うん、何でも
特にあのサブスクが始まってからマジでしょぼくなった。
あ、確かに、うん、なんかねもう入れてもないんですよね、なかなか、うん、あんまり。ちょっと前はねそれこそスターウォーズもあったし、
あった、
あのコールオブデューティー、あのコールドウォーあったのは結構びっくりしましたよ、ブラックオプスの、
うん、
とかね、うん、あったんですけど、なんか海外製のなんかしょぼいゲームが多いなっていうイメージあるんで、
うん、
その辺ちょっとなんとかね、最近全然そういえば、
うん、
プレイステーションを起動、バトルオペレーション以外起動してないなと思ったんであ
とサブスクの方も文句あると
、
単品売りをしろ。
ああ、ね、確かに
サブスクで出すのはいいけど、このゲームやりてえけどサブスク登録しなきゃいけないしな、じゃあ単品買いはありませんみたいなのソフトが多すぎる。
確かに
やる気ないんだよねソニーね、
本当にやる気ない。せっかくのいいゲームなのにサブスク入らないとやれねえし、
うん、ね、コンコードとかやる気出してる場合ちゃうでお前
それはもう終わったじゃないですか、ね、うん、ホームスターズとかね コムスターズあれ何やったんですか、
まだやってるからなんかコンテンツの、ね、増やすのはやめるみたいなこと言っちゃったけどさ、
プロライブ入ってもダメでしたね
一回だけ案件やったね
そのままじゃないですか、あれは誰がも悪いかなせめてさ誰かプレイすりゃいいじゃないですか、せえへんのかい
だってみんな忙しいもん、やってる暇なんかでも
そうだそうそう、
ちょっとどうかなっていうのがソニーコンピューターエンターテインメント、いやこのままじゃ多分マイクロソフトに負けてますよ。
そうだよね、
マイクロソフトのそれこそね、あの Xbox Ultimate 見てくださいよ、やばいっすよ、あれは
やばい、
本当にやばい、あれはもう、最新ゲームがクラウドでウェブブラウザーでできるわけですからね。
ね、
あの無線じゃダメですよ、あの有線じゃないとね、ちょっと大変なことになる、
しかも基本ね、サブスクにあってもちゃんと単品売りしてくれるし、サブスクが終わるタイミングぐらいで大体セールも入るしっていう、至りり尽くせぎなんだよね、あっちの方は。
あまり比べるってあんまりよろしくないかもですけど、ちょっとソニーさんはちょっとね、あの角は川とか買おうとしてましたけど、どうするつもりなんですかね
本当だよね、
角川を買ってどうするんですか、
どうすんだよ本当に
角川、あのオールスター大乱闘みたいなのを作るんですかね電撃はありましたけどね、なんかそういう
あったなSAO とかレールガンとか出てくるやつあったような気がすんな。
うーん、あ、電撃のやつ買ったっすよ、それ確か。
多分プレステの、あのフリープレイでもらったような気がすんな。
ありましたありました、そうですよ。カードカワだったらファンタジアですか？ファンタジア文庫。
ファンタジア文庫はね RPG があったね、ビータかなんか。ビータじゃねえや、PSP であったのか。あのスレイヤーズとかオーフェンとかが出てくるやつ。
おお、懐かしい。
プレステで出るんちゃいます。も
う。ますか。
もう PSP で出てるよ。
もう一度角川を。
ドラゴンオールスターズとかなんか昔あったな、そういえば。
あれ、カードゲーム。
カードゲーム。いや
困ったらカードゲーム出しとけみたいな。
じゃあってソニーはね、パブリッシャー任せというか、なんていうかね、自分たちに何とかしようみたいな盛り上げ方を頑張ろうとしないですよね。
そのくせオンラインがどんどん値上がりばっかりしてくるしね。
そう。
とりあえずみんなスチーム行っちゃうわっていう。
本当そうですよ。
で、あげくの果てにスチームに供給するやつもさ、PSN アカウントが必要になりましたって後出しじゃんけんしてくるしさ。どう？そう、あのヘルダイバー2だったかな。最初、スチームで普通にやれてたのに、で途中からあの PSN アカウントがないとできませんみたいなアナウンスが入っても非難ゴーゴーになったっていう。
それでね、あのスターシップトゥルーパーズみたいや言うて盛り上がってたやつですよね、
ゲーム自体は面白かった、でもあれでウィズ刺されてなんか一気にしょぼーんって感じになっちゃった
ね。そうね、
なるほど。確かにあれ刺されてからなんか盛り上がりが、なんか収まりましたもんね、そういえば。あれソニーだって。
一応あれはソニーのやつだね。
なかなか Xbox にないんですね。
そう。ゲーム自体もね、いろいろなんありではあるんだよね。ミッションがあってさ、ミッションクリアまでは面白いんだけどさ、帰るまでが微妙に長いんだ、あのゲーム。船が。
帰るんだ。
帰島する船が来て、でその船が到着するまで、あの到着する場所まで移動して、で到着する時間まで耐えなきゃいけないんだけど、またそこで敵がわらわらわらわら湧いてきてさ、
めんどくせ
え、こっちミッションで弾とかかなりもう疲弊してるからさ、大変なのよ。
なるほど、
難しいゲームですね。また
ソロだとマジで積むからさ。
なるほど、なんかあれですね、僕よトメさんの方がやっぱこもってますね。ジャンゴフェッテって寄ったってだけですからね。一本で今日やってますからね。ぶっちゃけそんなに文句の、文句出るほどゲームをやってないっていうのが一番正しいから、
まあ、私もヘルダイバー2最初のファーストシーズンぐらいしか遊んでないからね。
いや、スターウォーズ賞金稼ぎのゲームっていうから俺はてっきりあれかと思ったっすよ、夏に出た無法者たちかと思ったっすよ。
アウトローゴティノミネートおめでとう。入ってんだっていう。
分かんないですよ。もしかしたらあの FPS っぽいあの銀河のハンターかもしれない。 ありました
けどね。思い切りペコちゃんのやつで見たときにアウトロって書いてあったけどな。
アウトロ。
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 銀河のハンターの無料でできる、なんかあれですから、オーバーウォッチみたいな。
あったね。
今年もいろんなヒーローズシューターが死んできましたね。
あーオーバーウォッチみたいなゲームとね、そう、バロラントみたいなゲームが多すぎるんですよ。
あフォート、フォートだ、うん、頭が。
あコンコードやないかい。
バロラント、今だって無料でフォートナイトでできますからね。
そうなんだよね。バロラント
。恥も外部もないぐらいバロラントだよね、あれ。
じゃあじゃあ
ね、ちゃんと武器買いますからね。
すげえね。
やばいな、こいつらって思
いますマジであんなもん出していいのっていう。
ワイクラも出してるでしょ、
レゴ。ワイクラもあったさ。
マイクラですよ、ほとんど。
めちゃくちゃ。
マイクラもやるし、ね。で、あとは PUBG みたいな。あ、それ、フォートナイト本体。
もともとだね。
もう恥も外部もね。
音ゲーもできますからね。フォートナイト何でもできるようにしてますから。映画も見れるんですよ。す
べての物語はフォートナイトに集まるんですか。
ディズニープラスじゃないか。
ディズニープラスじゃないか。
フォートナイトね、まあ、エピックが。ディズニーとあれしてますけど、まあそんな感じですかね、
う
ん、
なるほど。
僕はもう今回はあっさりとで、
はあ、
まあ他の皆様のね怒りをぶつけていただければ、
なるほど、
まあ、僕もなんか怒りがまた思い出すかもしれないんで、はい、
ジョーカーはよろしかったんですか。
ジョーカーはね、バッドダディモービル放送局で多分どっかで、あ、自分で話してるから、そっちは今回は喋らないです。
わかりました。いやー、じゃあ、室井慎治行っちゃおっかね。
おぉ。
どうな
った、最後に行かないんだ。
そうですよ。最後にちゃいます。
じゃあ最後は、最後あれ残しておきましょうね。
あれ残すんだ。
トメさんね。ね、残しておきましょうね。いやー、私、今年ね、なんかね、逃走中ザムービーとかかなーみたいな風に思ってたら、今年の最後の最後にやってくれましたね、室井慎治ね。室井慎治、破れざる者、生き続ける者。
二部作。
二部作。4000円も払って。
あの栄光よ、もう一度みたいな映画。
どうなんでしょうね。
いや、まあ見てないから僕らは何も言えない。
うん、
正直ね、その、なんだろうな、あの栄光もクソもないというか、この映画何をしたかったんですかって言いたくなるレベルなんだよね。
そうなの？
そう。
大丈夫。
そもそもこの、室井慎治という企画がドラマ前提で企画された作品だったんだけど、まあせっかくなら映画でっていう風な感じになってったんだけど、そもそもドラマで発表する作品としても、いや、何がしたかったのってなるでしょみたいな感じの作品なんですよ。これ、めちゃくちゃ、これ、もう本当に。何も起こってない。本当に。みんな言ってんだけど、何も起こってない。うん、事件は会議室でも、現場でも何も起こってないっていうね。何これっていう、本当に。マジで。これよくわからなかったですよ、マジで。もう、君塚良一の脚本はもう、シュールの領域まで行ってしまってる。これは本当に。
4時間かけて事件は起きなかったんですか？
起きなかった。確かに、その、破れざる者の一番最初ね、冒頭ね、その、なんか、隠居した室井さんの家の近くで、こう、死体が見つかるみたいなことはありましたが、
うん、
その事件がなんか、普通だったら、こう、でかい事件につながっていくみたいな感じじゃないですか、普通のね、刑事物だったらとしたら。
それは始まりしか過ぎなかった、みたいな感じになるんですよね。
それこそ、ね、人類の敵は仮面ライダーなのです。
それはもうなんか年末の特番、映画みたいな感じになっちゃって
る。警察物ではあるじゃないですか。
そうなんですよ。
ね、実はこう犯人に仕立て上げられ て、
そうそうそう。
で逃げていくっていうのはあるあるですし。
容疑者無類人
事。まあ容疑者無類人事
で。わざわざ容疑者言ってるわけですから、うん、そう。言ってましたもん。
今回も何も起きなかった。その事件もなんか、ああ、そう、みたいな感じで。
なんでそういうことになる
んですか？なんか、終わっちゃうんですよ。え？っ って思って。
全然伝わらないぞ。
伝わらないな。じゃあ4時間何やってたんですか。そうです。
あのね、まあ、これ、質の悪い北の国からです。
どういうことだってばよ。
まだ1ミリも理解できないです。
君塚良一と元弘監督ね、この作品の踊るシリーズで共通しているものといえば、この若い女性が嫌いとか、若者が嫌いとか、ネットが嫌いとか、底辺の人間たちが嫌いみたいな、その知識が薄すぎるがゆえの自分の偏見性ものみたいなものが滲み出てくるのが、この踊る大捜査線のやだみみたいなシリーズあったんですけど、今回もこの室井慎治で新しい要素が加わっておりまして、それが田舎者が嫌いっていうのと、犬はバカっていうような要素、あとなんかこう被害者遺族はかわいそうだみたいな、そういう偏見、そういうものが加わっておりました。もう本当にね、うん、だから前編の破れざるもの自体はなんかね、この、うん、まあ室井さん自身は志半ばで、まあ踊るシリーズの主役のね、だっけ青島との約束を守れないまま、警察を辞めて隠居していて、なぜか独り身にもかかわらず里親として二人の犯罪遺族っていうんですかね、被害者遺族と加害者遺族の二人の子供を、里親として預かってるっていう立場なんですけど、うん、まあ前編はそういうその被害者遺族、加害者遺族のその生きる苦しみみたいなものを表現したかったのかなみたいなっていうのと、プラスその田舎に隠居してきた人に対する、その閉鎖的田舎者たちの差別意識みたいなものを描きたかったのかなみたいな、いう感じなんですけど、全く描けてないっていう、このね、
飲酒村みたいなのが出てくる。
そうそうそう、なんかね、
降ってくるんだ。
本当にステレオタイプなこの田舎者たちのそのよそ者を取り扱う感みたいなね、感じに描こうとしてるんだけど、描けてないんですよ。みたいな、今どういうシーンだったみたいな感じがずっと続くっていう。で、別になんかこう、なんですかね、物語の波が起きるわけでもないから、ダラダラダラダラと、質の悪い北の国からがずっと続いてるっていう。
なんで室井慎治でそれをやるんですか？その、よくわかんないんですけど、そこが。
言うてしまえば、この企画自体は、そもそも、この、続編の生き続けるものの結末でわかるんですけど、そもそもこの、柳葉敏郎を演じる室井慎治の引退作品なんですよね。この企画自体はそもそも柳葉敏郎が演じる室井慎治が死ぬっていう結末に向かうお話なので、そのためになんか、そのテレビシリーズとか映画シリーズでなんか言ってた、そのきりたんぽ鍋でもつつこうみたいなね、セリフとかありましたけど、そういうのを回収しつつなんか田舎で終わるみたいな、その室井慎治はここで志半ばで死んじゃうけど、その意思は誰かに引き継がれていくよ。警察の内部の人間たちに引き継がれていったりとか、室井の魂自体を受け継ぐ、その子供たちが、みたいな、育っていって、またどうなのかな、みたいなことをやりたかったのかな、っていう感じに、僕は受け取ってるんですけど、描けてないから困ってる。
誰も受け継ぐ人は出てこなかったんですか？
これが不思議な、もうシュールすぎて、もう君塚良一脚本のやだみっていうか、そのなんとなく解決していく感じ、なんとなくちょっといいことを言ったら、犯人がほだされて解決したりとか、そのちょっといいことを言ったら田舎者たちが改心して室井さんに親切にしだすとか、お前、説得力皆無かよっていう風な展開をずっとやられるんで、全く説得力がないまま、いやほら、描いたでしょみたいな感じを提供される ていうね、もう本当によくわからない映画なんですよ、これ。
それをわざわざ2本かけて
やってる。そう、2本かけてやってるんです。で、どう、で、この、なんていうのかな、映画の構成上、その、被害者遺族の話が前編で、それを解決して、じゃあ後編で、いつもの刑事物の、まあ、事件解決パートを後編でドッとこう派手にやるみたいな構成でやればいいのに、この被害者パートも後編に引きずりながらダラダラダラダラとやってるんですよ。え、いつ終わるこれみたいな感じにこう続きながら、気づくとなんだかんだ、よくわからない解決の仕方をしていくっていうね。
皆さん、寝てたんですか、それは。
いや、寝てないです
よ。寝てないですか、ね、大丈夫ですか。
4時間私見てますからね。4時間ずっとメダパにかけられてる状態ですよ。言ってしまえば。
ご覧状態、ね。
ちなみに、この世界の住人たちは、おそらく、人のテロメアが見れるんですよ。
どういうこと？
テロメア。
室井慎二がもう死ぬ人であるっていうのがもう寿命が見えるんでしょうね。
おう、そういうことか。
だから、もうすぐ死ぬ人には親切にしてあげようっていうふうに忖度がかかると思うんですよ。だから、室井さんが、その、部外者ですよ、もう。警察を辞めた部外者にもかかわらず捜査本部に立ち入ったりとか、
ないない。
そういうことを別に咎めたりしないし、室井さんがちょっと取り調べ室で容疑者にちょっとなんかいい風なセリフを吐いたら、いや、すみませんでしたっていう風に犯人改心しちゃうし、なんか室井さんがこういうこと言ってたよっていう風に、その田舎の方たちに語りかけたら、いや、室井さん、俺たちが悪かったっていう風に改心しちゃうし、わかんないんですよ、もう。
実は最初から室井さん死んでたとかじゃないの、それって。
スイクセンス。
叙述トリック。
室井さんがもうね、もう、全知全能の人みたいな風の取り扱いをしだすから、でも、室井さんは、ああいう役だから、みたいな難しい顔してずっとやってるから、なんだよ、お前ってなってんだよね。この映画自体ね、ずっと見てるとね。本当によくわからないんですよね。で、この映画ね、同じ作品の中で、矛盾した表現とか、こう言ってたけど、お前違くねっていう、その、矛盾した表現があるから、もう余計混乱するんですよね。おかしくない？っていうことが続いてですね。この、特に生き続けるもので、街の不良にちょっとね、こう、なんか説教しようとしたのかなっていう感じの、このね、パートがあるんですけど、君たちちょっと、外に出ようか、みたいな感じで、そのシーンはそこでこう、パッて場面が切り替わっちゃうんですよ。で、観客は予想として、あ、ちょっと、その、昔警察の凄腕者の刑事がみたいな、そういう感じでちょっと暴力で解決したのかなみたいな予想をしてるんですけど、実は一番最後でその映像の答え合わせが来てて、なんか室井さんは不良たちにこう絡まれながら、物を片付けよとかやって、君たちには勝てないとか、非暴力を貫いてたっていう表現があるんだけど、いや、無理があるだろうとか思いながら見てたんですけど、その非暴力性を訴えることで不良たちを改心させていたっていう風な表現だったんですけど、その映画の中で子供に向かってね、いじめられたんならちょっと仕返しをしなさいみたいなね、ことを言う風なシーンがあって、で、その子供がね、その得意げになんか笑顔で帰ってきた時に、やったのかっていう風に、いう風なシーンがあるんですよね。なんか、室井さんは暴力性を支持しているのか、非暴力性を支持しているのか、どっちなのみたいな。説得力なくないっていう。
それは確かに矛盾してますね。
逆のこと言ってないっていう風なシーンがあったりして、なんなのこれ。そのシーンごとに、なんか、親父の栗ごと、昭和の親父の栗ごとでこういういいシーンだろみたいなものが撮れれば、それでお前はいいのかっていうふうに、僕はもう君塚さんに聞いてみたいですよね、これ。あなたはどういうふうに脚本を作ってるんですかっていうふうに。よくわからない。この人の書く脚本はもう、 シュールの領域です。もう本当に。めちゃくちゃです。この映画を見る価値がない。で、まあ結局結末として室井慎二が死ぬっていうことになるんですが、この死ぬという場面になっていく理由もひどい。急にこの自分の飼っているちょっと賢そうな犬がバカになって、家を飛び出していってしまう。まあちょっとした出来事があるんですけど、それに驚いてずっと逃げていくんですよ。山の奥の奥の方に。そんなことあるっていう。犬だぜっていう。
わかんないですよ。そっちに何かこうご主人様の何かを感じ取ったんです。もうすでにだから室井慎二はもうその時点ではいなかったんですよ、
うん、もういないんですよ。
そう、幽霊がそっちにいるということなんだよね。
本体の体はそっちにあるんですよ、うん、
でその犬も寿命を迎えて霊体化してるんですよ。
なるほどなるほど。
で室井慎二の元に向かっていくっていう感動的な終わり方です。
犬すらもそのバカにしてるというか、犬っていうのはバカなもんだっていうふうに思ってんでしょうね、このね、君塚さんはね、本当に。だからそれを犬を追って山に入っていく室井慎二ね、当然遭難します。でその遭難して、心肺停止状態だと、なんか救助隊が来るんですけど、被害者遭難者心肺停止状態みたいな警察無線みたいなものが入るんですかね、そういう表現で、そこでまたその頭を抱えるのが、その犬が遭難者から離れませんって書いて、いや、持って抱えて移動しろよっていう。関係ないやろっていう。
犬殺してるや
犬はね、実はね、生きて戻ってくるんですね、これ。
違う違う違う。室井さんを殺してるや
あ、そうです、そうです。
確か
に。犬は、だから室井さんは犬に殺されてるんです。だから、これはダジャレなのかなと。室井さんは犬死にだっていうダジャレなんでしょうね。まあで、まあ、その、パッと画面変わって、犬は生きてるけど、室井さんはね、なんか、参列者が来てて、
もう墓になってます。
お別れ会みたいなことやってますよね。はい、で、そこで、その、どっかのニュースがやってましたけど、まあ、青島が、このシーンだけ登場するってことですね。
トニージャーの、トニージャーが。
はい、トニージャーが出てくる。
急に世界で変わったって
ここもすげえ不誠実なのが、青島が来ましたっていうところで、まあ室井さんのお家の近くに来るぐらいで青島くんに連絡が入るんですよ。で青島くんがいつもの織田裕二の演技で、うん、
トニージャー
っていうトニージャーみたいな感じで、うん、みたいな感じになった時に連絡切って青島戻りますっていう風に言って、何もせずに引き返して帰るんですよ。いやいやいやいやいやと。手を合わせるなり、何なり、
別にその。あえてこうね、こう仕事を優先するっていうところなんじゃないですか。
その、室井さんの手、室井さんにね、こう、会いに行かなくても、その場で手を合わせて、室井さん形は取りますとか、約束は俺が守りますみたいな。
犬に敵取るんですか。
あとはその約束は俺が引き継ぎますとか、そういうことを一言でも言えばいいんですけど、お島戻りますって引き返して帰るってどういう神経してんだよこの脚本家さみたいな。何なのこれは。要はその結局青島がそのスクリーンに戻りますみたいなことを言いたいサービスシーンなんでしょうね。
うん。
うん。だからまあ、一時が万事、不誠実だし、よくわかんねえし、めちゃくちゃなんですよ、この映画ね。で、これでエンディングに関わる曲が、ラブサンバディじゃないんですよ。
いや、それ
は。いや、ムルーシンジですか、ね、
それムルーシンジだからさ。
そう、それはさすがにラブサンバディはやめてほしい。それはやめて。
いや、てかもう、オグリション出てきちゃいますよ、そんなもん。銀魂のエンディング
この映画言うてしまえば、ムロイシンジの、その、誰かを思う愛っていうものが、一番テーマとしては、しっくりくるの。かなみたいな感じの映画なんで、やっぱこのエンディングはラブサンバディなんじゃねえのっていう。ラブサンバディって愛を語る歌なんで、 ずっと踊るシリーズでこのラブサンバディって歌詞があってねえなって思ってたんですけど、唯一この映画がラブサンバディなんですよ。
柳葉敏郎さんが歌うね。絶対笑う。
そんな新仮面ライダーじゃねえんだからさ。
絶対笑う。それだけは やったらあかんと思う。
うん、もうなんかもうし、僕もしめちゃくちゃしっくりこなかったな、なんかね。大物歌手が歌ってます
よ。かけられても、かけられてもポカーンだよ。
あ、でもポカーンです、はい。それはそうです。
うん、どうしようもないじゃん。
どうしようもないです、これ。
それだけはやめてほしいなっていうことを本当にやっちゃうから、それだけはやめて。
マジでこの映画は困惑です。久しぶりにヒューガマナミとかね、出てくるわけですよ。小泉京子ね。
うん、
それもなんか、お前何のために出てきたみたいな感じになっちゃうっていうのが、もう本当にこの映画、一時が万事めちゃくちゃですね。要はこの、
そうですか、
そうです、そうです。この映画自体は、裏で実はヒューガマナミが手を引いていたみたいなことをやりたかった。たんだと思うんですけど、説得力がない。
犬は
、まあ、ちょっと予想外かもしれないですけど、
あ、全部犬は仕組まれていたのか、ヒューガマナミに、
どうやってスペックじゃねえんですよ。
ヒューガマナミの娘が接触してきたりとか、
ま
あ、要はレインボーブリッジの犯人たちがこの事件に関わってるんじゃないかとか、そういう風な話がまあ、多少あったんですが、このラインにこの全部を日向真奈美が実は洗脳をしてこのシナリオを作ってたみたいな、この事件を作ってたみたいなことを言ってたと思います。僕もその論理は無理が あるんじゃないかとか混乱しながら見てたんでよくわかんないですけど、多分裏で日向真奈美がそういう犯人たちとか娘を洗脳して、送り込んでたんだろうと。でその動機が室井さんが幸せそうに暮らしてるのがそういうことにひがみを持っていたみたいないう風な解釈を誰かがしてたんですけど、っていう
幸せそうか、
わ、日向真奈美から見たらその、うん、警察辞めて落ちぶれた室井真嗣にしか映ってないはずなので、
だよね、
幸せに暮らしてるかっていうみたいな。本当に
日向真奈美ってまだ捕まってんだよね。
もう使われてます。
いや、知らなかった。終身刑だったんですね、あいつ。
はい。終身刑です。
じゃあ、なんで外の状況分かってんの、
うん、いや、だから、一回仮釈放されないと多分、あれ、ついつまわないと思うんですよね。
だよね。
一回外出てないと。
君塚良一の中では、シリアルキラーっていうのは、信奉者を洗脳して、すべての情報を集めることができるっていうふうに思ってるんですよ。この人は。
いや、だから、お手紙でのやりとりでっていうの昔ありましたけど、
めちゃくちゃもう説得力がないんですよ。で、この娘を洗脳していたっていう描写もないし、この娘もね、この室井さんに触れることによって洗脳が解けたのかなみたいな、そんなこう曖昧なことをやるんですよ。
神ですからね。
だから本当に一時が万事、室井さんが死ぬということを登場人物たちがみんな知っていたっていう風に解釈すると、まあ確かにこうなるのかなみたいな。
脚本の一行目に書いてあるんじゃないですか、ね、この作品で室井真嗣は死にます、はい、それ知った上で演技するっていうのみたいな。
いやー、だからね、この映画よくわかんないなーっていう。
僕は一緒なんですね、いつもの元弘監督な
ん
て。
うん、
そうです、元弘監督はあんまり乗り気じゃなかったっぽいですけどね、
うん、やっぱサイコパスの方が売れてるくらい
だ。これもさ、そう、酒の席で君塚良一と亀山さんがのなんか乗っちゃったんでしょみたいな感じですよね、うん、やっちゃおうよみたいな。だ、亀山さんなんてさ、この踊る大捜査線でこう今の地位に上り詰めた人だから、だからその栄光が忘れられなすぎるんですよ、うん、もうこの踊る大捜査線っていうシリーズはもう今の時代に合ってねえし、そもそも君塚良一という脚本家のそのやだみみたいなものが今もうネットによってもうバレてるっていうことを ちゃんと分かっておくべき。
やっぱりあの俳優さんを全部入れ替えて、あれですよ、踊る大捜査線みたいなやつを作るしかないですよ。
そう、みたいなものを作ればいいだけの話なんです
よ。新たなる希望を出したじゃないですか。伊藤淳。
希望って
あって。あれだってもう、あの、一番最後のなんか、警察改善委員会みたいなシーンで、あ、この委員会もうダメだ、みたいな感じだったじゃん。
やっぱり、令和の
希望がね、
世の中に合わせて、やっぱり踊る大捜査線。ね、あのニュースタイルみたいなのを出すべきなんじゃないですか。うん、だから俳優さんも全部そう入れ替えで。
そう
なんです。まあ、あのキャラクターの名前と立ち位置は全部一緒でいいじゃないですか。
あ、そう
ね、室井慎治もいてもいいですし、
うん、
ね、青島もいてもいいですし、ね、あの、じゃあ、青島はやっぱり国際色豊かっていうことで、アクションできるトニー・ジャーでやってもらったら、
ね、あの人はもうかなり年だよ。
結構 A ベテランです
よ。A ベテランだよ。
はい、結構ベテラン。そうダメだな、これ。
そうなんだ
ね。でも、青島戻りますって言っちゃったしな。
まあ、この警察、
ね、うん、
警視庁の方とか、警察の方は、この、なんか、室井モデルとしてルールを作り上げますみたいなことを言ってるんですけど、なんか、その言葉の端緒端緒に、ルールは破るためにあるでしょみたいなことを言っちゃうんですよ。ルールを守るのが警察だっつってのって
話。破っちゃダメだろ。
警察を守るのは法律ですからね、ちゃんと。法律を守るのがあれですから。
だから本当にね、この、やっぱりこの、ここに来て一番この、君塚良一という人物が、何にも知識を深掘りしようとせずに自分の浅はかな見解で物語を作ってるっていうのが思いっきり出たなっていう感じですね。
いや、俺この映画見てないからあれなんですけど、あの話の終わりを聞くに、あの室井慎治は異世界転生しても一向に構わんっていうののプロローグにしか聞こえないんですよね。
犬を追いかけていって、
そう、犬を追いかけて
追いかけて行ってこう森開けたらあれでしょ、なんか異世界のパンツ、
そうそうそう、なんだここはって女神様がごめんなさい、殺すつもりじゃなかったんですって言って、チートスキル1個手に入れて、
多分監督と脚本を入れ替えて、やれば多分大ヒットすると思います。
いや、完全に絵が板垣先生なんですけど大丈夫。ああ、そうきたかって、こう。
そうきた
か。おもろい。
期待をぺちんとしちゃうな、多分。
いや、この。
目を細めながら、そうきたかって。
だ、うん、元広監督の矢田美とかも出てましたし。うん、ただ、この、今回、田舎っつごろで、この元広監督が得意な、その、遠巻きにこの田舎みたいなものを、ワンショットでバッてこう、上空から撮るみたいな、この美しさみたいなものは、まあ、多かったなっていう気はしますね。
良かったんじゃなくて、多かったんだ。
別に俺はなんか、うん、まあ別にそれが効果的かっていうと、そうでもないな、みたいな感じはするんですけどね。あとね、その後編に加藤浩次が出てくるんですけど。
ほう、極楽の。
はい。めちゃイケの頃の狂犬加藤浩次の、感じがすごい出てて、めちゃくちゃかっこよかったです。
すっきりしてたよ。
ただし
ですよ、はい、
ただし、この加藤浩次の存在感ある演技を脚本が潰してます。
はい、役者を潰すな。
このキャラクターも、いや、むちゃくちゃやんけ、みたいな。っていうことで、加藤浩次のいい演技すら、脚本が無駄にしていくっていうね。この映画も一字が万字、君塚良一が全部ダメにしていく映画ですね。っていう感じでした。
だからやっぱりいろんな、あれですよ、もうスタッフも総入れ替えで、タイトルだけ踊るにして、なんかそれっぽいの作ったらもうちょっとマシなんじゃない？
マシだと思いますね、
うん。
もうちょっと続くシリーズになるのかなって。それこそ、ね、その仕事人、ね、とか、ああいう日本、まあそれこそドラマはいっぱいあるわけじゃないですか。その、ね、キャラクターと役者さん書いてっていっぱいあるわけじゃないですか。
そうですね。
それを日本の、そう、こういう曲を背負った番組、ね、ドラマってできないなっていうのは、どうなんでしょうね。
ね。だやっぱり日本の脚本家が、やっぱり テレビ脚本家の力がないよねっていう感じはしますね、うん、そんな感じですね。
もっとね、太陽に吠えろリメイクみたいなのも作ったらいいと思うんですけどね、往年の作品のキャラクター変えてって、
もう無理なんじゃないですかね。
っていうかもうあそこの事務所がなくなったからさ、
いや だからこそ名前ね、あの看板だけもらえるわけじゃないですか。
やれる役者もう日本にはいないね。
いないかな、やっぱり難しいかな。
うん、
いやでも踊るはもったいないと思いますけどね。
うん、
やっぱ青島、名前青島でやっぱ全然違う役者さんできたら面白いなと思うんですけど。
まあ、ただで、あの時代でその警察アンチテーゼっていう作品がたくさんなかったからこそ、ね、踊るは生えたんだけど、
そうですね、
いろんなね、うん、警察の逆張りみたいなドラマはいくらでもね、
いくらでもあるから。
あの時代で逆張りをやった新鮮さが良かったみたいなね。マトリックスみたいなもんですよね。あの時代に違うことをやった、新しいことをやったっていうのが、やっぱ価値として
踊るわけですよね。スター・ウォーズもそうですもん。
まあ、あとはやっぱり、青島は織田裕二じゃないと、ファンは納得できないんじゃないですか。
とはいえ、もう定年退職前だよ、もはや、都市的には。
そうなんですよね。
時代とあれで合ってなさすぎる。
いまだに若手エースみたいな感じになっちゃうの、どうなのっていう。
キムタクでも厳しいと思
って思いますね。
同じ警察ものでも。
かといって、織田裕二以外であれをやれってやれても困るしなっていうところはある
し、うん、そんな感じです。
はい、ありがとうございました。
よっしゃ、どなたかありますか。
あね、あの、トリオで、はい、留吉さんに持っていくには、
トリオな
のですね。
ちょっと、いや私、
一番攻撃力高いの、多分留吉さんやと。
そうですね。
アスラードさんとかぶるかもしれないしな。
え？あ、かぶるかな。あ、かぶったら逆に俺は嬉しい。
そうなの、ね、え、じゃあ違うか。
そんな。私のですね、今年ちょっと言っておきたいことに関してなんですけども、今年、まあいろいろですね、昨年からなんですけど、私ディズニープラスに入ってまして、入った理由がですね、もうずっと大好きだったドラマシリーズ、ドクター・フーが、まあディズニー、まあディズニーさんが買い取ってしまいまして、その、BBC で放送したドラマスペシャルを、配信しますよっていうのが去年あったんですよね。
はいはいはい。
で、そこで、まあ、一番人気の10代目ドクター、デビッド・テナントが復活するっていうですね、いいニュースがありまして、
うん、
すごい期待してみたんですよ。期待上回ることはなかったんですけど、さらにショックだったのが、そこのシリーズの終わりで、まあ、60周年記念っていうことで作られたドラマなんですけども、
うん、
その最後で、まあ、役者が本来であれば、ドクターフーっていうのがですね、まあ、タイムロードっていう種族の宇宙人が、タイムマシーンターディスに乗って、地球に住んでる女の子と、シリーズに応じて一緒に旅をする。で、過去、未来、宇宙の果て、まあ、どこにでも行けますよ、行けるタイムマシーンに乗って、冒険をするっていう話なんですけども、肉体が滅びるときに、新しい肉体に生まれ変わるっていう性質を持っていまして、それが、シリーズの終わりに肉体が滅びる。で、次の役者に切り替わるっていうのをずっと続けてるんですよ。
はいはい
はい、で、13代目のドクターの時に、まあ女性だったんですけど、それが最後に肉体が滅びる時に生まれ変わったのが、一番人気だった10代目ドクター、デビッド・テナントの顔で復活するんですよ。なんでっていうところで終わって、シリーズが60周年記念スペシャルで復活しますよ。また新たに10代目ドクターの姿で、物語を続けますよっていうのが触れ込みにまずあって、で、ディズニーが、あ、うちで報道しますっていうことでですね、ディズニープラスさんで独占配信というところで、僕も入らざるを得なかったんですけど、
はいはい、
その最後、本来であれば肉体が滅、まあ、デビットってのは14代目っていう扱いになってしまいまして、まあ、10代目ドクターの顔なんだけども、14代目として同じ顔で復活したっていう、よくわかんない話になってしまったんですけど、その後に、15代目が切り替わりますよと、記者が入れ替わりますよっていう触れ込みだったんですよね。シリーズの、その、テレビドラマの最後まで見たときに、確かに入れ替わるんですけど、
うん、
ちょっと、ん？っていう終わり方をしてしまうんですよね。ちょっと、これはあんまり触れたくはないので、ちょっと触れないんですけど。うん、で、それで新しい15代目のドクターっていうのが、まあ、黒人、初の、今までずっと白人
まあ、イギリス人が主人公なんで、あの、白人で続いてたんですけど、初めて黒人になりますと。
はい。
まあ、それは全然いいじゃないですか。
うん。
初の黒人、ドクターが誕生。まあ、それ全然嬉しいことですよ。
うん。
一個気になったのがですね、女性よりも男性が好きっていう設定があるんですね。ポリが来れちゃってるわけなんですよね。
はいはいはい。DEI。
あの、ちょっと不安だったんですよ。
はいはいはい。
で、うん、それが去年の年末に、あの、その60周年記念ドラマが3話作られて、今年の4月、あ、2024年の4月から、新たにその15代目ドクターのシリーズとして、ディズニープラスで、物語が配信します。となりまして、
うん、
第1シーズン全8話っていうのが決定したんですよね。
はい、
楽しみに見ました。1話目、素晴らしかった、素晴らしかったっす。本当に素晴らしかった。で、2話目も面白かった。3話目も良かった。まあ、これ、4話、5話、6話、ここまで見て、いや、やられたと思ったっすね。いや、ここまで SF やってるのをやってくれんのかと。やるな、ディズニーと思ったんですよ。黒人であるということと、男性の方が好きって設定。それはもう、本当に一切捨てて、要は、描かれてはいるんですけども、匂わせ程度。なんですよね。で、描かれていたんですけれども、問題のですね、6話目ですね。6話目のね、バブルって話があったんですよ。バブルっていうのが、ある惑星に、冒険に行った時にですね、そこに住んでる人たちはみんなスマホのような感覚で、頭に円形の、まあ、泡みたいなものをまとってるんですよ。
はいはいはい。
その泡の中ではスマホの画面が無数にあるような状態で、いつでも、そうそう、もう SNS で繋がってるのと同じで、自分のフォロワーと常に会話をしながら、生活をしている。
SF ですね。
もう常に、スマホを見てるような状態ですね。で、生活をしているよって、いうような世界だったんですよ。で、そこで事件が起こるんですよね。その、主人公、まあ、スポットライト当てられた女の子のフォロワーが、どんどん数が減ってってる。で、それが、A から順番に減っていって、一番の仲良かった友達までいなくなってしまった。
おっと。
その時に、自分のフォロワー外から突然メッセージが来るんですよね。君も狙われている。すぐに僕をフォローしてくれっていうのが来るんですよ。で、それをフォローすると、ドクターが出てきてくれて、今何が起こってるかっていうことを説明してくれた上で君を助けてあげるとなるんですよね。めちゃめちゃ SF でいいんですよ。
うん、
要はそのバブル、何が起こったかっていうと、その惑星の中で、まあ、ミミズみたいなモンスターが出現していて、みんなその脅威にさらされているんだけれども、みんなそのスマホ画面を見てる状態なので常に周囲が見えてないんですよ。
ああ、なるほど。
ですんで、自分の身の回りの危機に全然気づけていない。一回その、スマホを外してみてくれって言うんですけど、スマホを外したことがない。これが、この画面を見てないと、生活ができないって言われてしまうんですよね。
うん、はいはい。
でも説得してその画面を外す。そうすると、間近にモンスターが迫ってきている。で、逃げるんですけど、スマホ画面を見ながら常に道案内されてる状態で生活をしているので、自分の家に帰るにしても、何番通り、3歩歩いて右に曲がってくれっていうのを、スマホ画面に表示されているのを見ているので、実際に歩いたことがない。
うん、
なかなか、現代を風刺してる感じで。
スマホ、歩きスマホを風刺して
る。あ、そうそうそう、そういうことです。でも、その画面がないと生活ができない。で、なおかつ、助けてくれるって言ってるのが、自分のフォロワーではない、知らない人だと。
うん。
いうところで、疑いも持たれている。で、その中で、ドクター、もうスマホ画面で指示をして、なんとか、モンスターからその主人公の女の子を逃がすっていう話があったんですけど、
はいはい、
これのね、一番の問題がですね、今まで聞く中ではなかなか SF 感ってよか、うん、いい話じゃないですか。
いい話ですね。
めちゃめちゃ面白かったんですけど、最後までは。あ、そうです。ですね、最後の最後で、まあ、いろいろ人も、いろいろ問題があったのを乗り越えた上で、最後にそのドクターと会いますと。会えました。で、実はドクター他の子たちも逃がしていて、一箇所に逃げた人たちが集まっている。でも、その集まった人たちは、自分の母星に帰ろうとしてるんですよね。要は自分の、惑星、要は何すかね、一つの大きな星があって、そこから移民してきてるような状態で、 若い人たちだけが移民してきて、一つのコミュニティを築いていたっていう世界だったんですよ、実は。
はいはい。
で、自分の母星に帰れば、絶対安全だと。このモンスターに襲われているこの星を捨てて、自分の母星に帰るっていうのを、まあ、っていう話になっているんですよね、その、助けた人たちの中で。うん、でも、ドクターは、いや、実は、君たち、ドクターは知ってるんですよ。実は、その母星自体がすでにもう襲われていて、そこの母星から、そのモンスターたちが、襲いに来てたということを知ってるんですけれども、助ける相手が、助けを求めてくれないと、ドクターって動けないっていう謎の制約がありまして、
うん、なるほど、
君たちが助けてくれと言えば、僕は君たちを何があっても助けると。たとえ君たちは僕のことを知らなくても、疑わないでくれっていうことを言うんですけど、嘲笑されるんですよね。いや、何言ってんだと。
はいはい。
だってお前〇〇じゃないかって言われるんですけど、〇〇っていう部分が、痛くはなかったんですよね。登場人物、よく考えてみたらですね、全員白人だったんですよ。その、フォロワーのこともそうですし、その、スマホ画面に出てくる他のフォロワーの人たちとか、助けた先にいた人たち、みんな白人なんですよ。で、確かに僕は、君たちの知らない人かもしれないけど、まあ、ドクターが恐れていたのは、だって、あなた異星人でしょとか、
はいはいはい、
そんな知らない人のことなんて言うこと聞けないよっていうことを言われると思って、事前にそんなことを言ってたんですけど、
はいはい、
実際に言われたのは、いや、お前黒人だろ。
違う星の話ですよね。
時間の、そう、違う星の話なんですよ。
なんで、そのセリフにしたの？
いや、おかしいでしょ。今までこの SF 感溢れる内容。
それが世界観がね、それこそその、1940年、30年代のアメリカでみたいな話で、そこから現代でもみたいな話じゃないんでしょ？
別
に。じゃ
ないんですよ。
星の話ですね。
そうです。
ええ
ー。だから言われるとするならば、いや、だってお前この星の人間じゃないだろって言われて、突っぱねられるとかだったら、見てる側も、なるじゃないですか。
まあね、確かに。それがまあメタファーなんだろうな、みたいな感じではね。ね、
でもね、実際のところは結局そういう黒人差別ってこんなもんだよっていうのを、その、ちょっとオブラートに包んでやってるっていう、ね、なりますもんね。
うん、それを、ストレートに、前からずっと思ってたんだけど、あなた、肌の色気持ち悪いわよって言うんですよ。
うわ
ぁ。あ、まあ、ニュアンスかですよ。ニュアンス的に、肌の色気持ち悪いあなたとは、でも話をしたくないし、できればこの一緒の船にいないでほしいって言われるんですよ。
はぁ。
で、ドクターは、さっきも言いましたように、君たちが助けを求めるならば、命を捨ててでも君たちを助ける。言ってるんですよ。そんな人に対して、そんなことを言って、要はもう母性は、その、エイリアンにもう襲われていて、どうしようもない状態になっている。で、そこに向かって、その若者たちは、いや、あいつ本当に気持ち悪かったよな、とか言いながら、母性に向かっていくんですよ。まあ、滅びの道に進んでいくんですけど、それを涙流しながら見送るんですよね、ドクター。ダディさんが言ったように、もし、異星、星、もう違う星の話なんだから、異星人、として拒絶されたとかだったら分かるじゃないですか、その涙の意味が。
ね。
人種差別をされて涙を流すって、俺はドクター・フーっていうドラマで見たくはなかったっていう。
だって、それこそまあ白人でもいいんですけど、それこそなんかこう、アンテナつけたりとか、ね、触手つけたりとか、ちょっとこう、ヒレがついてたりとかにして、で、あなた、触手ついてないじゃないのとか、キレがなくて気持ち悪いわ、みたいな、でもできたわけじゃないですか。
そう。
なんで？
そうですよ。本当にそうなんですよ。
なんでわざわざ肌の色にして。
今までずっと白人で通じたシリーズで、唯一の黒人の、まあ、俳優さんを使ったわけなんですよ、今回。それってこれを描きたかったのって思うと、頭パニックったわけですよね、そこで。
うん。
ドラマ、いや、でも、今までの、シリーズとか考えると、そんなセリフ絶対吐かないはずなんですよね。多分、言わせたんですよね、多分、脚本変えて。
そうなんですよね、多分、ね。
そのセリフに。明らかに文脈おかしかったんで。
言い方悪いですけど、もしかして、こう、 あの制作側に KKK でも入ったんすかっていう
かもしんない俺はちょっとね
DEI の逆じゃないですか
そうなんですよもうこれ
まさかの逆
逆本当に
それ、まあ、ね
本当に俺あのドクターフ本当にあれあの子供の時に BS でやってた時からずっと見続けている大好きなシリーズだったのにこんなに残念な感情になるのは本当に今年つらかったなっていうのがありまして
ディズニーはちゃんとそのあれしてないんですかねその監修
あ、ね、いやこれでもディズニーだから やらせたっていう感じもあるんですよね
ディズニーだからだっていう説得はありますよね
あんなに今ディズニーがね人種とかああいうのをなんかすごい意識してますアピールすごいじゃないですか
あでもどうなんだろうなそこをまあ、もしかしたらですけども、あの、当てつけとしてそんなセリフにしたのかもしれませんし。
うん。それは現場側が反発したのかもしれない。
知れないですね。
っていう。まあ、反発する側ってやっぱりどうしても出てくるんで、反発する側が、でもそれをドクター風でやらなくても、もっと他でやれる場所もあっただろうに。
って思うんですよね。
うん、そこら辺に、結構すり抜けちまったんじゃねえかなっていう。
本当にそこのセリフだけなんですよ、おかしいのが。
うん。
だって あなた、この星の人、本当にこの星の人とかそういう話にすればいいんじゃないですか。
そうね、
ただ、そこを、あの、肌の色がっていう話にしてしまったから、もう違和感がすごくて、誤解ないに言うと、この話めちゃめちゃ面白いんですよ、本当に。そこだけなんですよ。その最後のセリフだけが本当に、あの、残念だったっていうところで、この10代、15代目ドクターのシリーズの最後まで見ても、ずっと、なんかね、1話目からずっと、実は、関係者であったりとか、肖像画だったりとか、AI の顔がそうだったりとかっていうことで、謎の女が必ず出現していたっていうことが全部伏線になっていたりとか、一緒に旅をしている地球の女の子のお母さんの正体は一体何なんだ、まあ、孤児として、育った女の子なんですけど、その子がいくらお母さんのことを調べようとしても、お母さんが誰かっていうのを突き止められないっていうのがまず前提にあって、そのお母さんが一体誰なのかっていうことをずっと謎をかけにしていて、最終まで持っていくっていう話の作り方もめちゃめちゃ綺麗で面白かったんですけど、本当にそのバブルっていう話だけが残念だったなっていうところで、
うん、
ちょっと今回話をさせてもらったんですけど、
バブルだけにね。
バブルだけにね。
バブル出してい
いことない
っすよ。どうしたんすか。
もうバブルって聞いた瞬間に嫌な予感がしちゃうね。
これ見た後なんだよな、その映画見たのな。
違う意味で困った映画ですね。
ちなみにドクターフーってこう僕が検索している中でちょっと笑っちゃったのは IGN ジャパンの記事があったことですね。はい、今の DEI は履き違えてるよな。すごい嫌ですね。海外ドラマにはやっぱなんか皮肉を聞かせ続けてほしいですよね。そんなね、
そう、本当にそうですよ。
何もこう皮肉が効いてないみたいな直訳みたいなやだみが見えちゃうとね、あんなかな、
ね、その一言で作品の評価が全部ひっくり返る瞬間ってあるっすからね。
ねえ。
まさにそれです。まさにそうだったっす。
そこまで全部良かったのに、そこの作品全部ダメになっちゃったじゃん、このセリフでっていうのはあるっすよね。
そうなんですよ。もうさっき、このストーリーについてはめちゃめちゃ良かったって話してたんですけど、やっぱりそこが本当に心に残ってしまって。あ、これはちょっと今年中にちょっと吐き出しとかなきゃいけないなと思ってですね。空気を悪くしてまでもここの場で言わせてもらったんですけど。
なかなか強烈ですね。
いや
まあ、問題その後に、男性の方が好きっていうのも回収されてしまって、めちゃめちゃ残念な思いしたんですけど、その次の話。
DEI。
おい、もう。
ストーリーにも、まあ、無理やりそのエピソードに持っていくのは難しいよな。難しいんですよね、マジで。そこの問題って。本当に難しい。
ポリのこれを意識して、ね、そう、男性も好きって話にしたと思うんですけど、
設定したりとか。必要性がないんですよね。
そうなんですよ。
Life is Strange ぐらいうまくやってくれみたいなところはありますけどね。
局そこまでの、まだ力量がないんだよね、いろんなところ。
そうね。
どうだろうな、この、今の話に関しては、もしかしたらその制作陣側の意図だったかもしれませんけど、俺たちの番組を買い取りやがってっていう話だったかもしれませんけど、ちょっとな、持ってきてほしくなかったなっていうところでありました。うん、
なるほどね。
なるほどね。
バブルは嫌だね。や
っぱりいろんな意味で言いますね。バブルは良くないよ。
バブルは良くないよ、本当に。
やっぱりバブル良くない。
呪いなんだ。
どれぐらいミーニングが入ってんのかな。ダブルどころか、トリプルもいってるからな。
バブルは良くない。ね、本当もったいないですよね。なんか、その辺、そこ以外は結構、なんですかね、評判いい話だったのにっていうのはね。
あ、そうなんですよ。やっぱりそこを引っかかってる人と、まあ、ツイッターだから、下手にけなさないって人もいるかもしれませんけど、やっぱ俺の言ってるとこ気になってる人が、やっぱり結構いるなっていうことと、それに関して、それに、まあ、反対するように、いや、めちゃめちゃ素晴らしかったっていう人も意見もあって、いや、この素晴らしかったっていう人たちは、どういった感情で見せたのかなとか思いながら、
まあ、そこら辺を気にしない人たちなんでしょうけどね。
いや、好きゆえに気になっちゃったってなりますけどね。
そうね。
いや、今までどんだけ助けたと思ってんだ、俺のドクターがよ、みたいな。
世の中そこまでこう気にしない人いますから。ねえ、トメさん。
何が、ね、
じゃあ、トメさん、お願いします。トメさんの怒りを。
じゃあ、トメさん、最大の怒りを。
まあ、今年の怒り、一本目はね、そんなに怒ってないんだけどさ、ダメだったなっていう映画が一個ありまして、
はい、
レッドワンという映画でございます。
お面白いじゃないか。面白かったじゃないか。
早すぎるんですよね。
まあ最近もう配信されちまったから、まあ喋っちゃうけど、まあ予告編で言ってるからまあ言っちゃうけど、サンタクロースがさらわれるっていう話なのよね。
うん、ブラックナイト。はい。
そこも問題があってさ、この映画まず見たときにさ、ブラックナイトパレードにはちゃんとサンタクロースしてたなっていう映画だったなっていう
困惑
いやサンタかっこよかったっすもんね
かっこよかったけど
お腹いてきて
でこの映画何が問題だったかというとさ出演者が、まあ、ドゥエイン・ジョンソン、クリス・エヴァンス、はい、ルーシー・リュー、J.K. シモズっていうめちゃくちゃ豪華なんよ、
はい、
はい、
ただ活躍するのドゥエイン・ジョンソンしかいねえんだこの映画でクリス・エヴァンスが凄腕のハッカーででいろんなものを追跡できるみたいな凄腕ハッカーキャラなんですよでそれでサンタクロースの位置をたまたま割り出しちゃってでサンタの位置がバレてさらわれるきっかけを作ったハッカーなんですけどこの映画においてハッカーらしいこともうしない。ずっとドゥエイン・ジョンソンの後ろについてなんかドッタンバッタンのしているところに巻き込まれているおっさんってだけ。
なるほど、
うん、
巻き込まれ枠だね。
巻き込まれ枠でルーシー・リュー、エダイさんだから特に話そんなに絡んでこないで J.K. シノモンズがレッドワンことサンタクロースセントニコラウスなんだけど、
はいはい、
この人ヒロイン枠
さらわれて
ます。さらわれてます、
はいはい、
ずっと捕まってます。
ヒロイン枠がジジイ枠ね、うん
うん、まあ初っ端に筋トレしててめちゃくちゃ重いバーベル上げてるとか面白いシーンはあるんだけどさらわれてから一切活躍ございません。
もったいないね。
あとキャラクターでなんかやたらと予告編とかポスターに出てきた白熊くんいたよね。
はいはいはい、はい、うん、ポスターがメインですね。一番後ろで大きいですよ、
うん、ポスターでめちゃくちゃでかい、
はい、
出番ありませんほぼ。
嘘だ、うん、嘘だ
最初クリス・エヴァンスが、まあ、サンタクロース一応お前が割り出したろうって連れていかれてる時にその白熊が出てきて脅すってぐらいしかシーンがございません。あとは最後のなんかラストバトルに 急に出てきて戦っているぐらいで一切ございません。
そっか。
うん。で、まあ、ドウェイン・ジョンソンが大活躍映画なんですけど、そのドウェイン・ジョンソンが活躍する、まあ、マッチョ系の映画でございますよね。
そうね。
うん。中途半端なアントマンなんだよ、アクションシーンが。
それは良くないな。
ドウェイン・ジョンソンがですよね。
ドウェイン・ジョンソンがね、アントマンするんだわ。しかもさ、アントマンならまだあのすんげえ小さくなるのわかるじゃんか。
うん、
子供ぐらいになるんだ。
中途半端。
中途半端な子供ぐらいになって、なんか大きい、ね、あのマフィアの連中と戦って最初にかかとをコンと鳴らすとなんか小さくなってなんかパンチを避けてるみたいな。中途半端なんだ本当に。
なるほどね。
うん、
アクションがミニマムなんだね。ぶっちゃけね。
ミニマムにもなってない。小さい。
うん、
ただ小さい。
大きい中にっていうあのランページとはまた違うわけですね。
うん、
でもただな相手がでかかったじゃないですか。
うん、ただね、ドウェイン・ジョンソンが小さくなってるだけって、ちょこっと。アントマンみたいに本当にアリンコぐらいに小さくなりゃまだ面白いんだけど、本当に中途半端。
なるほどね。
で、そのドウェイン・ジョンソンのキャラクターが、まあ、サンタクロースの護衛隊長やってて、で、うん、能力として、おもちゃを実体化して、あの本当のものにできるみたいな能力を持ってるの、あのアイテムで。
う
ん、なんか、おもちゃ屋さんでボードゲームとかピコピコハンマーとかいろんなものを持ってくる。で、クリス・エヴァンスになんか、お前、あの、車選んどけって言ってミニカーさして、で、クリス・エヴァンスがなんか乗りにくいスポーツカーのミニカー出して、これを使うんだって言ってなんか光線当てるとその実際の車になってクリス・エヴァンスが驚くってシーンがあるんだけど、はい、以上です。
ん
特におもちゃを使ってなんかギミックするとかございません。ほとんど、あと1回ぐらいあるんだけど、そのボードゲーム使って何かするとかピコピコハンマーを実際に使ってハンマーにするとかそういうのもございません。
なんで選んだし。
手にしたし。
ただ、なんか、ミニカーがスポーツカーになって驚くだろうっていう。
原作でもあったんですかね。
原作、まあ、これ完全にあの、いわゆるアメリカの、いつものクリスマス映画だと思うんだよね、子供向けの。
うんうん、
だからまあ、非常にアクションシーンとかも子供配慮的な感じで、グロいシーンとか一切ないしっていう。
は
うん、ただね、マフィアの人も金的食らってうわーとかなってるぐらいな、
はあ、なんかよくあるあれですね、
うん、であと魔女が襲ってきて、あの急に、まあ、サンタクロースを誘った魔女がいるんですけど、魔女が自分の配下みたいなあのスノーマンを敵で送り込んでくるんだよね、
はあ、
まあそこを送り込んできた世界があの灼熱というか南半球側だったんで夏になってるんだね、だからなんかそこでなんか溶けていくとかそういうギミックあるのかなと思ったけど、特にそういうこともない。
あ
で、あそいつらに襲われるとさらなんか剣でぶっ刺されたりするんだけど、刺されるというか凍らされるってだけな、
は
うん、で重要人物を守るんだって言ってそのクリス・エヴァンスとあのドウェイン・ジョンソンが戦うんだけどさ、
うん、
スノーマンで雪だるまだからさ、なんか色の温めたり倒したりとかさ、そういうギミックがありそうじゃんか。
ありますな。
うん。あの、スノーマンの鼻について人参を取るだけ。
うん。
それ取ると、急に消えちゃう。
スノーマンパーに謝れ。
ヘンダーランド出てきちゃったぜ。
一応でもこれあれみたいですよ。将来的にはシリーズものとして、世界観の拡大が見込まれる作品の第一作と見られてるっていうから、
え、そうなの、
多分今回クリスマスやったけど次はハロウィンそれぞれこういろんな祝日をメインにこう作って映画作っていくとかそういうのを考えてたんじゃん。
マジで
三月日
因果報告感みたいな出てきますからね。
そう
アメリカのね、あのおなじみの休みをこうそれぞれこう映画にするみたいな。
うん、
ね、タイタンズ号で似たようなことあった。
ったな。あったら
相当凶悪。
いろいろね、面白いシーンあったんだよね。あのサンタクロースが軍用機に守られて、うん、あの発信するシーンとかさ、
かっこよかったですよね。
ルーシー・リューが世界に向けてクリスマスは中止とかいうシーンとか、
ね、
あとサンタさんがプレゼント配るシーンはマジであのテンションは上がったし、
うん、
だから非常にもったいなかったなっていう映画だったなっていう。
なるほど。
で、そう思ったし、ホットビールしか出てきてないって思って、
おもちゃ。そう、おもちゃがね。
ホットビールとアマゾンのあれですね、あの、うん、提供は、ね、提供がそれぐらいみたいな、そんな感じなんですか、うん、
でさ、これ、腑に落ちたのがさ、
うん、
監督がジェイク・カスタンさんだったんだよね。
うん、
あの、ジュマンジのあの新シリーズ、ドゥイン・ジョンソンやってたやつ。
ウェルカム・トゥ・ジャングルじゃない？
そう。あの、ゲーム愛がほとんど感じられなかった、あの映画。
ドゥイン・ジョンソン愛しかなかったっすよ。
ドゥイン・ジョンソン愛しかなかった。
ドゥイン・ジョンソン愛しかなかったね。
あれで、ね、全部振り落ちたね。全部ジュマンジじゃんっていう。
ジュマンジー。
ああ
、
なるほど。
帰ってきたな。
作品がジュマンジとレッドワンしかない人じゃないです
か。ねえ、ああ、だからこんなに荒いのかっていうのが納得できたなっていう映画でございましたね、レッドワン。
なるほどね。
はい、で、2本目でございますが、
はい、
2本目、こっちは確実に怒っとる。
はあ、怒り浸透。
っていうか、1,2,3 全部怒っとる。
はあ、
1,2,3
まあ、1はまあまあまあ良かったと思うけど、2,3マジでダメだったと思うよ。ベノムザラストダンス。
ラストダンスか。
ここ来るか。
ねえ、ソニー、スパイダーマン、ユニバース。ユニバースしてない。
終わったぜ。
1ミリもユニバースしないまま終わった、このシリーズ。
なんなら最新作、大こけしてるぜ。
誰がもう見るかっていう、この携帯なく見て。
だったかな。
そうなんだな。
というかさ、ベノム1,2,3も整合性取れてね、この映画。
そんなに取れてなかったね。ちょっと、以外見てない。うん、あれなんで。うん、
1見てるのはアスラートさん見てますよね、ベノム。
見てます。
1はアストダンスも見ました？
見ました。あの、ひどすぎて俺言ってないですけど。
ラストダンスは言ってない。
言った、ラストダンス言ってます。
あ、言ってるっすよね。1の時にさ、
はい、
カーネージーじゃねえ、あの、ベノムのシンビオートか。
はい。
シンビオートに取り憑かれて、なんか、実験されて、でこいつがダメだったとかいろいろ事件やってたじゃないですか。
やってました。はい。
あれなんだったの。
わかりません。わかりません。
手当たり次第規制して普通に変身できてたやんけ、ラストダンス。
いや、てか、ね、あの、だってね、規制が定着しないと死んでしまうとか、その話でしたよね、最初。
そんな話だったよね。
あ、そんな話だったよ。
手当たり次第周りの職員たちにいろんな新病とか規制しまくってたけど、あの映画。
あ、そうか。
せめて思い出してくれ、1のこと、3ぐらいは。もうマルチバースはコリコリだのかとか、他の映画でも聞いたようなことがあるような気がするけど、まあいいとしよう。なんかデッドプールで聞いたような気がするけど。
日本人大好き、デッドプール。もうデッドプールウルバにもうちょっと跳ねればいいのにな。
あれあれでちょっと問題はいろいろあったから。
で、悪いで、
うん、この脚本家何考えてんのかっていう。何にも頭使ってねえっていう脚本だしさっていう、
うん、
大体ね、アメリカの映画の脚本家って複数でやってるイメージですけど、
でもこれ監督と脚本が一緒にやってるみたいなんだよね。しかもさ、まあこういうヒーローアクションもの、うん、普通、まあいろんな都市とか、ああいうところでドッタンバッタンアクションするじゃんか、普通。
はい。はい。
全然しない。あの、メキシコのなんか、どうでもいい下町みたいなところと、あと、ラスベガスと、最後、エリア55の、うん、地下施設で、しかしシーンがねえんだけど、
う
一番映えそうな、ラスベガス。
はい。
一切アクションない。
ラスベガス。暴れないんかいって思って。観光ですよ。
観光で、普通に観光。なんで、別に出さなくてもいいチェンサーがいきなり出てきて、うん、いきなりラストダンスし出すのかなっていう。しかも、なぜ曲がアバっていう。
あれじゃないですか、やっぱりデッドプールを意識して
You can dance してたからさしかもリミックスバージョンのなんかテンポ速いバージョンになってたしさしかもね、そこのシーンもまたバカなんだよねまあネタバレしないけど、本当にあのシーン何だったんっていうシーンになっちゃってるから、あのダンスシーンが。いまだにハイパー妖怪駅って何っていう。
いや、わかんねえっす。
唐突にさ、エリア51でさ、物処分するのさ、ハイパー妖怪駅のところ持ってって溶かしてんだよ、あそこのエリア51。何あれ。
何なんでしょうね。まだ一作目は、一作目はまだ元のベノムの設定残したじゃないですか。
あったっすね。
新ビオートは全部で何体とか、
うん、
あったのに、なんでこういうガバガバの設定急に加えるんだいと思って。
新ビオート急にめっちゃ増えてたよね。
そうそうそう。どっから来たねんと思って。
一応、アメコミの あるキャラクターたちらしいけど、一切そんな解説もないからね。
ない。
監督いや、全部ちゃいますね、これ。
そうだよ。
監督、あ、アンディ・サーキスじゃなかったんだ。
アンディ・サーキスじゃないよ。
あ、そうだ。あれ
出てくるラスボス、大塚明夫。吹き替え版だと大塚明夫だったけど、無駄遣い
はい、
ホロの人たちの声は分かったんですか？
あ、高根ルイだけ分かったね。ルイだけ。
分かりやすかったですね。
うん、
声が。
多分ね、ラプちゃんとか、フブちゃんとか、多分あそこだったんだろうなっていうのは、なんとなくねっていう。あそこしか女の子いなかったから。
ああ、そういうことね。
うん、高根ルイさんだけは、なんか、やたらと声だけ特徴があって分かりやすかったっていう。
ソニー、スパイダーマンユニバース、
うん、
どうなるんですかね。
終わりましたよ。
てか、ユニバース終わったけど、ま、ルール1ミリも出てかなかったんだけど、どうすんだ、あれ。
スパイダーマンが出てこなかったな。
なんでスパイダーマンが出
てこなかった？いや、2の最後に、チラッとニュースやったんですよ。
うん、本当に、
ね。本当にチラッと、トム・ホランド・スパイダーマンが実は他のとこにいますよ、みたいな。あったんですけど、
トランドする必要なくないですかなんてしまうんですけど、
ただ最近出てきた文章のやつだと、トム・ホランド以外のスパイダーマンを今のお客が受け付けねえんじゃないかっていう。
ああ、そういう、
うん、
もう
だからオリジナル
マジで、うん、役者とキャラクター同一視するのマジでもうやめましょうよ僕はもう何百回も言うてますけど、
まあね、
出ないとだってブラックパンサー作れないじゃないですか
うん、
あれは本当に僕はすごい良くない文化やと思う、
うんうん、だからね、あとベノム1が当たったのも今回のスパイダーマン出さなかった理由の一つだったんじゃないかっていう話もあるしね。
うん、
ああ、そうですね、うん、
そう、トム・ホランドのスパイダーマンなしでもこんなに映画が当たるんだったら、じゃあ出さなくていいじゃんっていう話、方向性に行っちゃったらしいんだよね。
当たったっつっても大して何じゃないよなってなるんですけどね、
うん、思ったよりは、
うん、思ったよりはでしょう、
当たっちゃったんだよね
って。アクアマンの制作費に比例して売り上げが良かったっていうパターンじゃないですか
そうね、
売り上げだけだったらジャスティスリーグと変わんないですアクアマンマジで興行収入でいうと。でも制作費がねちっちゃかったからっていうのはあるけどな、
うん、あと映画の時間短いのでさ、イランシーンがクソほど長いのなんなん
って。ああ、そうなんだ。
これなんか伏線をさ回収するとかさ、増やすとかさ、そういうことできなかったのかいと思いますよね。
あの研究者の過去の話いる？
いらないと思ったな。
しかもさ、ね、この映画1時間40分ぐらい、45分ぐらいなんだけどさ、15分ぐらいエンディングテーマ流れてる。
また
なーっか。
3曲かかった
1曲目から長かったっすね。
実質1時間半しかねえぞ、この映画って。
スパイダーバースのあれもひどかったですけど。
ひどかったよね。
予告の途中に確かベノムの予告が入って混乱しましたけどね。
でもね、今回ね、スクロールしかないんだ、15分間。長かったっすよね、アスラダさん。
長かったっすね。
間にやっぱあのビヨンドザスパイダーバースの予告入れるべきですよ。
やれるのもう、いまだになんかアフレコ入ってないらしいじゃないの。
もうずっと待ってるんですけど、ビヨンドザスパイダーバース。
いや、あそこで終わられたら困りますよね、スパイダーバース。
いやいやいや、あれで終わりはおかしいでしょ。
全然終わってねえんだけどって。
終わってない。お前は俺ってなって終わって。いや、でも、ベルムの方は、あの、最後に、あのゴキブリが出てきたじゃないですか。あれが出てきたのに、マルチバース終わりって、本当にどうなってんのって感じですよね。
しかも、このくだり、2でも見たしさーっていう。
見た見た。
なんで同じ終わり方してんだよ、2と3がさーっていう。
しゃあないです。もう、アンディ・サーキスは、あの、バトマン、ザ・バトマンの2作るので忙しいんです。
本当にね、1話は、まあ、しだ、旧大点かなっていうレベルだったけど、2話、内容全然覚えてねえし、3は本当ひどかったしってい
う。まあ、2は、カーネージ、全然カーネージしてませんでしたからね。
カーネージしてないもんね。てか、カーネージの存在感なかったもんね、ほぼ。
なかった、なかった。いや、1話の最後に、だって、カーネージが始まるって、殺戮が始まるって言ってたのに、かかわらず、殺戮しないって。
あの、駆けつけた警察官がなんかひどい目にやってるだけなんだけどっていう。特にカーネージしねえな、このカーネージっていう。ずっと、ね、ベノンとあの二人のイチャイチャを見せられてるのが2だったしさ。
本当に本当に。
今回進行旅行だしさ、っていう。どうしようってんだよっていう。
一作目作ってこんなに当たると思わなかったんでしょうね。
でしょうね。
でも、ベノンの1はまだ、あの、スパイダーマン愛がすごかったんで、
うん。
あの、音が弱点とか、めちゃめちゃ描写良かったじゃないですか。
うん。
まあ、なんかあの、よくわかんない放送室でゴンゴンやられたの時には、これ、思ってましたけど、このヒロインどうやってあの放送室行ったのとか思って。
ね。ショコタンどうやって言ったんだろうみたいな。
なんだって。1、
2、3ってやったのにさ、連続して出てくるのがチェンさんだけってのもすごいよね。
そうですね。
一切あのヒロインとかさ、ヒロインに付き合ってる男とかさ、一切出てこないってすごいよね。
いやー、もう一貫性がないとはこのことですよね。
ユニバースって言ってんのに、この1、2、3すら繋がらないってすごいよね。ソニー・スパイダーマン・ユニバースって何だったんだろうって。
何だったんでしょうね。
何だったんだろうね。
またシニスター6失敗したかっていう。
そうなんだよな。
そうなのかな。やっぱり全部ディズニーに明け渡すしかなくなるんです。
そのディズニーもやばいけどさ。
全ての物語はディズニーにあの、ね、集まるっていうこと。
いや、今日私ら DEI とか始まるわけでしょ。
やすきはないかーになっちゃうし、ね。
やすきはないかーい。おー、あれだぞ。エルデンリングのネットワークテストかぶってくるぞ。どうすんだ。
劇場版。エルデンリングには勝てんでしょ。立ち打ちできねえよ。いやー、わかんないです。もしかしたらディズニーで、あの、映画、アニメ、ね、ディズニーアニメ、ヤス K が出てくるかもしれない。信長。
大炎上。
ディズニーって言ったらもう、さっき言わなかったけれども、アコライトだいぶ怒ってるからな。
わ、たくさん怒りがある。
今年の怒り、今年のうちにですよ。
スパイダーマンのあのね、東映版スパイダーマンのあれ消されたのも怒ってっからずっと。あれこそ円盤出せよっていう。
いや、本当円盤出せよ。なんでだよ。
あれは難しい。
難しい。 ディズニーどうなってるんですか、ソニーも、うん、ね。
いや、ちょっと学問が下手くそか、本当に。
ソニーの文句ばっかり。
もうちょっと脳みそ使え、この脚本かっていう。あと1、2をちゃんと見直してこいっていう。見てねえだろっていう。
ね。どういうことなの。
いや、本当に、ベノムに関しては本当に、なんだろうな。スポーツ789と同じですよ。一貫性がねえ。
そうね、全員バラバラやから余計なっちゃいます。
本当にすごかったね。
すごかったですね、まあ。
こんなに褒めどころがない作品ってのもすごいねっていう。
そうですよね、なんか続編。ヒーロー映画もので続編でってなかなか、なんか当たりがなかなか難しいなって。
てか、よくキャッチコピーで才の恐れって書いて最強って書いてあったじゃんか。
ええ。
一日一回も最強しなかったねっていう。
ベノムのだって一番初めのあれもすごかったですよね。なんか悪がどうのって言ってませんでした。
俺たちが地球を守るんだって言っちゃったもんね、一で。
いや、本当ですよね。
どうしようと思ったもんね、あの映画見てる最中に。
いや、お前、ヴィランなんだかとか思って。
もう残虐な悪が誕生するとか書いてましたよ、確か
に。言ってたのにね。
言ってた
そんな内容じゃなかったよな。
ただ、今回でね、この最強という意味は分かったね、3で。ベノムがさ、メキシコのところの、刀剣してるぐらいのギャングの人たち、あれを食い殺してたじゃんか。
ええ。
あれ食い殺してもエディ何にも思わなかったじゃん。
はい。
でもそのエディが追ってくる部隊の人をたまたまもみ合いの最中に銃で撃ち殺しちゃって、
うん、
その時にエディが俺が人を殺したんだみたいな感じでなんか
あれだ、本当何言ってんだと思いました。何言ってんだと思いました。
世界狂ってるっていう。最強やっていう。
あ、その最強、そういうことか。
世界がめっちゃ狂っとるわって、目の前でさっきからゼノファージにみんな食い殺されてんのにっていう。
大体ね、世界がおかしいんだよな。そういう作品。
世界最強やったかっていう。
まあコラボもいっぱいありましたよね、
うん、
俺だけレベルアップな件。アンブレイバーン。あとホロライフ。
俺だけ最強な剣のポストカードもらって帰ってきたんだけど。
ああ。
よかったっすね。
ベノムと俺だけ最強の剣のポストカード。いらねえ。知らねえ。
まあ、一応、まあ、見た上で言いますけど、俺だけ最強な剣は、うん、あれ系だと多分一番面白いと思います。
面白い、面白い。俺はアニメ、ハマって見てましたよ。
僕もあまりアニメハマって原作の漫画も読んでちょっと気分暗くなりましたけど。なんかね、まあもう
原作はそんな感じなんだ。
いや、作品自体じゃなくて作者さんがもう絵の方がもうなくなってしまってるんで。
そういうことか。
あとなぜかブレイバーン。
なんでブレイバーンって言うのね。
そうすればネットで受けるとでも思ったんです
。もうあれか、
ソニーの賢い方々が。
だからホロライブか。
そうですよ、だからホロライブです。
あ、だからホロライブか。
あとな、吹き替えでちゃんとホロライブ書いとけやっていう。
あ、それは思った。わかんねえってばよと思って。あ、とかなんだろう、宣伝で売り出してんだからちゃんと宣伝させてやれよって。
そりゃそうだ。
何を演じてるとか書いてなくてもいいからちゃんと書いといてよ。そうやったなら
最後のさ、日本語を聞かえ誰々のところにさ、ちゃんと書いとけよ。
白神吹雪ラフランスタークネスとかに入れてみてよっていう。
難しい、
ね、そういうとこやぞソニーってい
う。いや、ほんとそういうとこやぞ。いや、お前から話持ってったんだどうせっつって。
もうソニーへの恨み節が止まらない。
ソニーへの文句多いです、ね。まあ、よく考えても僕も一応ソニーです
けども。じゃあ、まあ、今回の題名はソニー関係者は聞かないでくださいですね。
あと、ジュニー関係者もやめていただきたい。
もうむしろソニー関係者よく聞いとけよってやつ。
そういうとこだぞ、ソニー、
ね。スパイダーマンいなかったんだよな。
いなかったんだよな。
ユニバース、
ね。なんちゃってはいたんだけどね、あっちの。
もうユニバースとかやめましょうよ、もう。そういう。
もうコリコリだよ。
もうコリコリだい。
もういいじゃないですか。
もうね、
みんながみんなあのエンドゲームには、アベンジャーズにはなれないんで。
なれない
で。
なれないと思う。
あれはもうただの偶然なんで、ね。そう。
大体あの、リメイク版のファンタスティック4がせいぜいなんだよ。
あひどかったじゃないか。
いやまだジャック・カービィはまだね、人類には早いんですよ。マーベルズのマーベルズもそうです。まだね、やっぱジャック・カービィまだ早い。
まだ
人類には早いです。
人類が追いつく日は来るんだろうか。
いや、まあ、いつかはね、うん、追いつくんでしょう。ところにはニューゴッツをやってもろてという。ニューゴッツもポシャったんだよな。
なるほどね。
まあでもね、あの、アスラーダさんには一言だけ言うときますけど、
はい、
映像化するだけ幸せなんですよ。
なるほど。
映像化するだけ幸せですよ。ね。ねえ、ワーナー、どうなっとんや。
ワーナー、どうなっとんねん。
ワーナー、ワーナー頑張れ。
日本語でね、出るだけ、あの、幸せです。
あと、ごめん、さっきのレッドワンの言うこと一つ、ワーナーの文句一つあったわ。
ワーナーもか。
散々、うん、ワンダーウーマンこすったな、少しは出せや、ワーナー。
あ、そうなんだ。
クリス・エヴァンズ、キャプテン・アメリカがワンダーウーマンって言うだけで面白かったか、ワーナー。2回こすんなら、ちゃんと伏線回収せや。
そうだ、
いやでも俺面白かったですよ、ちゃんとクリス・エヴァンス中村言っちゃったから。
確かに。
でも最後の最後ぐらいになんかね、あのワンダーウーマンの後ろ姿とかあってもいいじゃん、出さなくても。
そんな感じなんですか。
うん、そうだ、せっかくあそこの蚊にいるんだからさ、実はいましたみたいなエンドでいいじゃんっていう。お前とこ持ってんだろ、ワーナーっていう。
あ、レッドワン、ワーナーやったんです
か。ワーナーですよ。
そりゃダメだ。
アマゾンとワーナーで作ってるんで、アマゾンでサクッと配信が始まったっていう映画なんで。
そりゃ、ワーナーダメだ。やめといた方がいいっすよ。DC 打った方がいいっすよ。だって、バットマン、マントの選手、あれ、もともとポシャル企画やったっていう話、それをアマゾンが買ったっていう話ですからね。
ああ。
マジセンスねえなって。
そうやね
えな。HBO Max 様にね。そう。HBO Max は、日本では見れませんので。
日本は世界じゃない。Unext。
いや、Unext じゃ全然足りない。HBO Max を出せっていうね。
中途半端にユーネクストがやってきたらな。
中途半端なんだよ。
本当中途半端なんだよな。
なるほどね。
以上でございます。
別で言うと言います。ジョーカーへの、あの、真のジョーカーへの文句はまた別で言います。年末を楽しみに。まあ、皆さん聞くのは多分年始になる。
そうですね。
じゃあ、みなちさん、最後の大物取りよろしくお願いします。
もうなんか春ごろね、こき落とした、
うん、
ハイスピードエトワールのゲームがついに出ましたよ。
出ましたね。
ハイスピードエトワールパドックストーリーズでございますよ。
おお、これ皆さんこれを聞きに来たんやと思います
ね。うん、そう。
価格3,600円でございますね。
ゲームにしてはちょっと安い。
安いね。これあらすじの紹介しましょうか。
すんの
今度は私たちが主役、プリマステラのチャンネルスタートということで、レーサーたちの日常やレースの裏側で起こっていた様々なエピソードをネクスレースの宣伝大使プリマステラこと光あかりがお届けしちゃいますということでね。
あの初音ミクの偽物みたいなやつ。
はい、今のあらすじ、ほぼ嘘です。
ちょっと待って、どういうこと。
このゲームの問題って、まずあらすじが半分ぐらい嘘です。はい、
レースするんですね。
レース
だってレースの裏側をっていうからレースしないと思いきや、実はそのゲームではレースするんじゃないですか。
しないですね。
ね。
このゲーム、ゲームの形態は、ノベルゲーム、つまりアドベンチャーゲームですね。
アドベンチャーして
た？アドベンチャーはしてないけどもね。まあ、ノベルゲームですね。まあ、このゲームのお話の構造を説明すると、まあ、このプロスポーツ系がこう、メディアで取り上げられて流行るとよくやるのが、このシーズン終わった後の年末特別番組みたいなものがあると思うんですけど、それをネクスレース版でやったみたいな、
もう、
じゃあ、の話です。
モーターファンたちは、あれですね、喜ぶわけですね。お、分かってんじゃんみたいな感じになるわけですか。
ところがですね、番組の内容が、普通レースファンだったら、第何戦のここの攻防がとか、まあ、F1 だったらね、フジテレビがこう一時ずっとやってたんですけど、そういうのね。そういう、こう、レース一戦一戦の熱い場面みたいなところの特集をやったりするんですけど、このゲームのお話はそういうのはやりませんでした。
だって熱いとこないんだもん。しょうがない。
レースの話は1分で終わりますね。
うん。マジかよ。短すぎるだろ。
シーズン前戦を1分で終わりますね。
いやー、キングが勝ったね。終わりみたいな、そんな感じですか。
まあ、そうですね。最終戦、リンドリーが勝ってみたいな。
うん。
先生話すんだ。そんな話。ワールドチャンピオンの話しろよ。
そんな話して終わりです。
終わりです。
終わりです。あと何やるかって言ったら、その、ドキュメンタリー形式で、二部構成でお話を語って、まあ、このゲーム全体が三部構成なんですけど、三部構成目が、番組に選手たちが来る程のインタビューみたいな感じなんですね。
ん
で、全三部構成で、本編が、まあ、3時間半ぐらい ?3 時間40分ぐらいですかね。フルオートで流すとそれぐらいかかるっていうね。まあ、それで終わる。普通のがっつりしたノベルゲームだったら、そんなもんじゃ聞かないんですけど、10時間ぐらいかかると思うんですけど、本編が一周終わると、ボーナスストーリーみたいなものが出てきて、いや、それは別に、がっつり本編やってるならば私も、こんだけちょっとお話終わった後に、エクストラストーリーとかいらねえんだけど、それも本編入れとけよみたいな感じなんですけど、まあ、エクストラストーリーで、ちょっとこの光と明かりが、友達として、まあ、その中の人が一緒に買い物に行く話みたいな、やって終わりです。で、全部の CG が、差分を除くと、9つぐらい。
嘘だろ。
絶句したね。とりあえずオプション、始める前にさ、どんだけぐらい CG あんのかなと思ったらさ、ページ数書いてねえんだわ。
書いてないですね。書いてないですね。
この空いてる9マスが埋まるだけですか
?UI もちょっと見にくいなって思いながらね。
どれでどう操作すればいいんですかっていう。
操作方法が一旦ポーズして、ヘルプを見ないと出てこないっていうね。うん。まあ、出てくるにはするんですけど、まあ、その見なくても、まあ、別にいいや、みたいな。
あと、テキストのスピード調節もどこにあるか、マジで忘れちゃわからんか。
そう。タイトルのオプションで設定するっていうね。そっちはそっち、そっちなのか、みたいな。
しかもさ、そのスピード調節がすんげえ右の方にあるんだよね。
そうなんですね。
何ページかある中の。
そう。小さい文字だからもう、なんやねん。そこまで細かく表示するようなゲームかみたいな感じなんですけど。まあ、この本編の3部構成、どういうお話かっていうと、1部目が、まあ、あれですわ。 トアとカナタ、うん、カナタとトア、
うん、言い直さなくていい
言い直さなくてもいいし何回も連呼してほしくない
が、まあ今シーズン、まあ、結果出せなかったことでちょっとこう悩むんだけど、お出かけに行って気分転換をして気分を新たにするっていうだけのお話です。うん、で2部目が、女子会っていう体ですね。で、全ドライバー中の女性ドライバーたちだけで、まあ、旅館で女子会やるっていう、まあ、あの入浴シーンもあるよっていう、お話ですね。うん、まあ、ドタバタあるよみたいな感じですね。3部目が、まあ、さっき言った通り、スタジオに、ドライバーたち女性ドライバーたち呼んで、インタビュー、キングは出てきません、はい終わりですっていう感じです。いやー、これがね、お話がなんか下手だなって
感想言っていいかな。
はい、
感想的にさ、
はい、
知らない VTuber のオフコラボを見てる気がする
的確ですね
、ずっと知らない情報の知らないキャッキャウフフを見てる気がしてさ、
はい、アニメ本編で
アニメ全部見たんですよね。
そう、アニメ全部見たんですけど我々は彼女たちがどういう人物かもわからぬまま終わったっていうことで、このゲームでこうわちゃわちゃなんか遊ばれてもお前らのこと俺よくわからんしみたいな
ていうかクイーンがアリスってこと初めて知ったよ、このゲームやって。あ、アリスって名前だったんだ。
まあね、
はいはいはい、あ、そんな名前やったの。
そうです、そうです、
ずっとクイーンクイーン言ってるからさ、劇中でアリスって名前出てきてなかったもん。
出てきたかな。
確かに
出てきてないような気もしなくもないけど、
出てきてたとしてもほんとちょっと、
そうね、ほんのちょっとですね。
アスクロールもクイーンじゃなかった。
そうですね、だからね、このトアとカナタのこのなんていうのかな、小気味のいいやりとりの関係性とかも初めて出てくることなんで、これはお前アニメ本編でやっとくことだろっていう。
レッツしてた尺足りないっすよ。
だから、これ、お前、なんでゲームでこういうことやってんのみたいな感じを最初に印象で受けるんですけどね。ね、だから本当に知らない VTuber 同士のコラボを見させられてる感じ、ね、
苦痛よね。
苦痛なんですね。
何の情報もこっち持ってねえからさ。
そう。
で、あれでしょ、すごい内間乗りの話、あの時はああだったみたいなのをネタで出してくるみたいな、そんな感じです
ね。ね、出すこともないっすって。
ないんだ。
てか水木奈々と堀江優衣が同期だったっていうのも知らねえし、こっちは
それは出す話じゃなくないですか。ゲーム中の話関係なく、ああ、そう、キャラクターがってこと
で、そうですね、
あ、びっくりした。声優さんがそれぞれなんか声優さんのネタぶち込むかなと
だってそれラジオですよね
ラジオでいいやっていう。
でこのゲーム見てると意外とそのソフィア、あの幸運の女神って言われてるですね、うん、と、あのナイトレースで勝った子ね、
うん、
誰だか忘れたけど、
こんな子おったっけってなってしまった
、ちょっとアジア系のね、女性だよね、
何々あるよとか言ってた子です、
ね、やって
る、なんでシャンプー出てきたんで
言ってない言ってない
と、まあ、あのクイーンのまあキャラクターは多少固まってんだなっていうのは分かるんですけど、トアとカナタのキャラクター本当に固まってねえんだなっていうのがこのゲームやるとわかるっていう
固まらずに発信したんですね、
うん、なんか2人のやりとりがこう、はい、こうボケとツッコミみたいな、その気だるくボケてこう激しく言葉でツッコむっていうキャラクター以外に、この2人がどういう活躍をするっていう、なんていうか2人の得意なこう領域みたいなものを全く設定せずにこのアニメ始まってんだなっていうのがこのゲームやるとわかるんですよね。このゲーム自体もこの二人がその ちょっとこう女子会でボードゲーム対決みたいなことをするんですけど、この2人がどう勝つのかっていうアドバンテージがキャラクター性にないんですよね。
うん、
うん、
てかアナログゲーム好きだったってみたいな設定あったっけ？
ないっすね。
全然ギターってましたね。
この2人がアナログゲーム好きでボードゲームをよくやる仲っていうね。
唐突に。もんじゃ焼きしか食べてなかったですよ。
うん、だから本当になんかキャラクター設定もふわふわしてたんだなっていうのが。
だってずっともんじゃ焼きしか食ってなかったっ
すよ。じゃあ大丈夫。もんじゃを作るシーンもあるから。
またもんじゃかよ。
もんじゃ全部作るんですよ。で、料理を作る対決みたいなことで、めちゃくちゃなこともやりだすし、よくわかんねえなーっていう。なんかこう、逆転のウルトラシーンもなかったし、まあそうなるよね、みたいな感じでね。うん。なんか、よくわからねえなーみたいな。なんか、女は度胸を何でもやるのよみたいな感じで、クイーンがめちゃくちゃな料理を披露して、とんでもないゲテモノができて、いや、そうなるでしょみたいな。よくわからねえな、みたいな。
ね。
で、またこの第一部でね、トアとカナタの、この小旅行をするときに、旅館に泊まるんですよね。
うん、
で、第二部も女子会で旅館に泊まるんですよね。
なんで旅館？
あんまりその旅館という新鮮味が同じ話で出てくるから効果的じゃないっていうこのあまた旅館みたいな感じになっちゃうんだよね。
また泊まり？
旅館とコラボしてる。
旅館とコラボはしてないですね。何がしたかったんでしょうね。その浴衣姿もその第一部で出しちゃってるから、
うん、
強いて言うなら入浴シーンみたいなね。違い。
CD だと売れないと思ったからですよ。
よく
ゲームにすればワンチャンいけるかも。
いや、これね、画面見てなくてもフルボイスなんで、ほぼドラマ CD なんですよ。
そう、うん、ドラマ CD だと売れないっていう判断なんだ
から。いやいやいや、ゲームでも売れないでしょ、これ。
いや、ゲームだとワンチャンやと思ったん
で。ドラマ CD で2000円ぐらいで売った方が売れますよ、これ多分。
そうだ、ね、
声優ファンが、これ応援してるのはぶっちゃけて声優ファンですから。
ちょっとでも単価を高くするためにやっぱゲームにしたら、その分高くできるじゃないですか。
いやー、多分制作費の方、ゲームの方が制作費高くつくと。だって、ね、藤間先生に CG 書いてってお願いしてるわけだから、そっちのお金が発生してるでしょっていう話で。
あ、ね、みんな食っていかんとダメなんですよ。このハイスピードエイトワールでね、一発当てようとしてたんでしょ。
まあ、藤間先生好きな人にはいい作品だったと思うよ。
ああね、藤間先生の CG がまあ9枚ぐらいとはいえ、まあ差分がこう結構あるんでね。
いいか。
うん。まあ、いいのかなみたいな感じはしますけど。
うん。まあ、さあ、
はい、
このゲームでさ、
はい、
唐突に選択肢が出てくるじゃんか。
ありますね。
あるんだ、選択
肢。どの立場なの、あの選択って。
そうなんですよ。プレイヤーって、何なのっていう。
誰なの、これはっていう。何を今、誰が選択したんだ
そうなんですよ。
あ、どういう選択肢なんですか？
ちょっと分かんないです。
例えばこう、誰に話を聞いてみましょうみたいな第3部で、ちょっとインタビューで何人かのキャラクターに話を聞くっていう選択肢がこう3人ぐらい選択できるのかな、うん、?3 択ずつぐらいで。で、2択だったか3択だったか忘れたけど。
3択じゃなかったっけ、
うん、?3 択か。でそこのキャラクターが変わる。だから名前を選ぶっていう選択肢なんですよ。
おお、うん。
だから、その、選択しているキャラクターは、プリマステラであって、この選択肢を選んでる俺たちは何なの、うん、っていう感じなんですよ、ね。
プリマステラは何々さんなのねみたいな受け答えしてくれると、誰俺
だからその、いわゆる、ちょっ と説明が足りないんですけど、YouTube ライブでアンケート機能を使ってるんじゃないか感じなのかな。それだったら
もっとなんか、
まあ、コメ欄ですよね。
YouTube の
コメ欄、コメント欄とかはないです。
ないよ。
ないです。
でも当然選択肢は出てくるよ。
じゃあ Twitter のあの選択肢。
でなんかネット配信みたいな感じにもかかわらずなんか予定を押すと。
いや分かった、分かりましたよ。もうこれは分かりましたよ。ほら、はい、D ボタンですよ。
いや、
あ、D ボタンか。
テレビじゃないっす。
テレビか。
いやいや、もう D ボタンですよ。D ボタンで、あらかじめ決められてたそのビデオの、あれを選択してるだけなん
ですよ。あ、D ボタンで。
そう、天才テレビくんのあれだ。
そう、そもそもライブやと思ってるのが間違いなんです。
これね、ライブ配信なんですよね。
ライブ配信なんだな。
いや、じゃない、ライブ配信と見せかけた収録なんです。
あ、なるほど。
で、D ボタンでボタンを押せば選択肢が変わるんだよ、それ。おかしいだろ、それは。
おかしいんですよ。
なんか、逆に恐怖だったよね。誰だ、俺。
一時が万事、このゲームもなんか終始。この世界って何なんだろうなっていう まあ選択肢以外はずっとドラマ CD なんで、まあ藤原先生のイラストが好きな方は画面見てればいいかもしれませんが、我々としてはこのハイスピードエトワールという今シーズンのネックスレースの裏で何が起こっていたのかみたいなことをやってくれるかと思っていたら、年末特番でなんか女の子がわちゃわちゃしてるだけっていうものを聞かせられ続けるっていうね。
収録したものを D ボタンでボタンを押したら人が選べるっていう、そういうパターン
ですね。だからまあ
ネットフリックスとかでたまにあるじゃないですか、こうインタラクティブみたいなやつ、それですよ。
だ僕は言いましたけど、声優さんのその収録台と、藤間先生の、まあそのお仕事代で1500円が妥当だというふうに言いました、はい、このゲームはそのこのゲームのプログラマーに払うギャラはないです、はい、申し訳ないですけどこれの話を書いた脚本家に対してもギャラはお支払いできません。
プロデューサーは、
プロデューサーは帰れもうやめろこのプロデューサーやめたらこのプロデューサー。
いや、プログラマーはだって仕事しただけだからあげてあげてくださいよ。
プログラマーに罪はないんです。家族はいるんです。
そう、家族。
脚本家じゃないかどうかがだって。
じゃあ、まあ、藤間先生のギャラとプログラマーのギャラを両方上げたとしても2000円でこう手を打ちますよ。
500円上がった。
あれですよ。プロデューサーが金を出せばいいんです。
そうです。
いや、プロデューサー、まあ、出すのはスポンサーなんですけど、
トヨタに出してもらって。
そう。あと、
大阪万博に出してもらって。
後世とか、ほら、なんかいっぱいやった。
洋さんに出してもらって。
あとかいっぱい出してたじゃないですか。
いや、2000GT 売ってもらって。
3600円出す価値はないです、この。本当に、これ、いや、呆れちゃってね、もう、本当に。このゲームを聞いてるときに別のゲームを僕はやり出しましたからね。
はい、スイッチ流し、このゲームを流し。
そう。だからゲームをやりながらもこのゲームの内容は普通に頭に入ってくるわけですよ。それぐらいスカスカなわけですよ。何なんだこれはと。
てか、他のことやってないと寝る。
寝る。
わしはマジで寝た。はい、寝落ちした。
そういえばもう一回一応確認なんですけど、 CG 全部で何枚なんですか？
多分正確な枚数は友紀さんが分かるとは思うんですけど、多分9枚ぐらいだったはずなんですよね。
9枚だったよね、1ページ分だったから。
公式ホームページに3枚あるんですけど
そうですよ、
半分の1。
この3枚は盛大なネタバレですよ。
3分の1で出るんですけど大丈夫ですか？
大丈夫じゃなかったと思います。僕もこのツイートで CG コンプしましたみたいなものを上げた時に、これあんまり CG 上げすぎると全部の CG ネタバレにするからっていう配慮をせざるを得なかったっていうねこれはね、 すごかったよ。CG があまりにもない。
消してますよ。書いたらいいんちゃいます。
あのね、あの、ソフトにユーザーアンケートでプレゼントキャンペーンの紙が1枚入ってました。これは、あの、とめきちさんには送らなかったんですけど、僕がこれをきちんと、二次元バーコードを読んで、こう、まあ、このプレゼントのシリアルコード当たるかどうかわかんないですけど、それも封入されて、その一緒になってる、こう、紙だったんで。
当たりますって、
はい。私が責任を持って。
そんなん出すになっちゃうくらいですよ。
ちなみにこの CG の中で、光と明かりの CG が2枚ほどあるんで、うん、このプリマステラーに何にもこう感情移入してない私どもが、この CG を見たところで、ん?っていう感じですね。よくわからないっていう。
いまだにどっちがどっちだかよくわかってないですか?
もう全然わかってないです。
いや、だって、ジュースのもアニメ見たのに、キャラクター誰一人覚えてないですからね。
トアとカナタは覚えてんだ。
僕はトアとカナタがどっちがどっちかさえも分かってない。
どっちかどっちかさえも、そう、それです。
記憶に残ってんの。
僕もね、ゲームをやった時は、あ、こっちがトアでこっちがカナタだなって思ったんですけど、今を思い出すと、あれどっちがだったかなみたいな感じになってます。
覚えてるのはあの、キングだけですから。
あ、キングとクイーンと、
あとナレーション。
主人公。あ、ナレーションの人。ナレーションの人。
キングとクイーンもね、本名じゃねえからね。
サーキットのエトワール。
ちなみになんか本編にもゲームにも全く紹介されないこのとあるあの記者の名前が出てきたりとかするんですけど、
ゲームもオリキャラがいるんですか、
ジョージノリオっていうキャラクターの名前が出てくるんですけど
なんでそのエロゲーみたいなやつ
あのそいつじゃあアニメで活躍させればよかったやんけっていう風に思ってます。
OVA で活躍するかもよ。
ジョージ・ノリオどう活躍するんですか
やっぱこうね、レーサーのお話、アニメっていうのはこうね、ジャーナリストとかが出てくるのがね、これいつものね、うん、あれです
よ
ね。
あとハイスピードエトワールサガあたりで出てくるかもよ。
ハイスピードエトワールサガとか、ハイスピードエトワールシンとかで出てくるか
も。おい、3本も OVA 見らないわ、もう俺。
あやさんとか出てくるかもしれんよ。
加賀さんとか言い出してる。
加賀さんいないんだわ。
加賀やめてみましょう、加賀は、ね、あのそういう展開はちょっと。
ちょっとあの、この、CG をちょっと iPhone 経由で保存しているものがあったんで、ちょっと確認しましたけど、1、2、3、4、5、6、7、8?
9なかったっけ、
9はハイスピードエトワールパドックストーリーズっていう、こう。
タイトル画面じゃね、
タイトルです。タイトル画面の白地にタイトルが出てくるっていう、このね、なんか幕間の時にハイスピードエトワールパドックストーリーズってこう、なんかね、出るんですよ。アイキャッチみたいなものが。その CG です。
あれ ?CG じゃない
だから、全9ですけど、先生が書いてるのは8です。まあ8の中にも差分が何枚かあるんで、先生は大変出たでしょうけど。
まあ先生はね、冬込みでハイスピードエトワールの本を出してもらえればいい。
いや、まあ稼いでもらってね、先生はね。はい。まあその、ハイスピーにもね、一応ファンついてますから。
いっぱい来てるのかな。
こんなノリでですよ、新作、プロジェクトが始まってるって、おかしいだろ、これ。おかしいと。
何の話
え、いや。
多分今度、提供からウィクロス外れてますか
提供残るんですか、
いや、残るんじゃないですか。だって、あの、本当であれば、あの、発売するはずだったカードゲーム売らなかったっすからね、むしろ。
そうです。
出なかったんだ。
確か出なかったっす。確か、あの、バイスシュバルツかなんか出る予定だったと思ったんですけど。
バイスシュバルツに
入ってなかったんだ。
当然、登場みたいな。
そうなんですよね。
ウィクロスコラボもなかったと思いますよ。なんか、そこら辺なんか注意して見てましたけど。確かなかったっす。
ウィクロスすらね。
ウィクロスですらないんですよ。あの、トランスフォーマーとコラボしたウィクロスですらないんですよ。
バイスシュバルツすらない
って。ペガとギゴが入ってるってことは、あれですね。そういえば、あの、プライズ展開ってあったんですかね?
あったよ。
一応ありましたね。
なんか裏の人がやたらと送ってきてた時あったじゃんか。こういうのあるよって。
そうなんですよね。
よく関係してた。
なんかね。
あったといっても一種類かな、それぐらいじゃないの、多分。
ああ、どうせアクリルスタンドが一種類ずつとかそうなんですか。
だったようなね。
アクスター以外で立体物がないんだからこの作品。
せめてあのマシンをプラモで売るとかそれぐらいのね、グッドスマイルカンパニーが入ってるんだからさって思った。
結局本当ですね。
それもなかったですよね。だから本当に。ないです
ね。
女の子を見せたいのか、そのレース見せたいのか、中途半端だった挙句に、結局ゲームでやって、ゲームにメカは出なかったわけじゃないですか。
だから、やっぱりこう、
レースゲームも出なかったわけじゃないですか、
うん。女の子を描きたかったんだとは思うんですけど、
せめてでもな、レースをやるんであれば、やっぱり、レースゲーム1個ぐらい出てほしかったですね。
まあ。ねえ、なんでパズルゲームだったんですかね。
だってほらもうそんなさ CG バリバリのじゃなくていいじゃないですか。ドットでこうねレーンの上をこう走っていく、そうそうそう、自動で走っていくレースゲームでいいじゃないですかね。おっとってゴー君が
おっとクラッシュ
てててててててててててててオータムカップで積むんだって
レッツ君のソニックが
まあ、藤間先生が不憫でならないですよ。
いや、絵はすごい綺麗な絵描いてくれ、来てくれてるんですけどね。
デザインは良かったですしね。
うん、デザインは全部良かったんですよ、ね、うん。
もうちょっと
ね。レースって盛り上がんないもんなのかい
盛り上が
る。どうなっても盛り上がるでしょうよ。
盛り上がっていただきたいんですけどね。
盛り上がる。結局なんかね、何話かぐらいはなんかちょっとおってなりましたけど、それ以外は。
雑誌。こんなに俺感情一定のまま、すごい、すごい低いところで一定のままアニメ見続けることないですからね。
そうなんだよね。低空飛行なんだよな。
しんどかった。まあ、いろんなアニメ見てますけど、こいつも、これも結構しんどかったな。
そうですね。
海なかった、ここで話すってなかったら見なかった。
言うなれば、俺、みんな、グレンダイザー言う怒ってましたけど、これ見た後だから全然怒る気にならなかったっす、俺。
そうですよ。
全然マシと思ってから見てましたけど。
苦痛で仕方ないからね。
確かに、そうか。そう
ずっと見続けるって苦痛だからね。
あ、でも、これ見たけれども、アコライターが怒ってるってことは、このアニメひど、アコライターがどんだけひどかったかと分かってください。
アコライターはさ、やっぱりこう、なんか、キャラクターの感情が、つじつま合わねえな、みたいな感じ。
ちょっとディズニーじゃないですか。
感情もコンって行動も設定も全部つじつま合ってないんですよ。
そう。
何だったんだね。
脚本なんとかしてくれ。
いや、本当に俺、藤田和弘先生の著書の、読むなら読むなを、送りつけてあるから、ちゃんと翻訳してみろ。
本当ですよ。
全部書いてあるから、作り方。
わあ、ということでね、僕と富吉さんはもうなんか、これはゲームとしていいのかっていう。
これ、今、二人が言ってるの僕も信じられないっすわ。
いや本当に言ってもいいです
か。なんとなく鋼鉄のガールフレンドを思い出したね。
ああ
、でもあれキャラゲーとしてはよく、
いや僕まだ鋼鉄のガールフレンドってちゃんと作ってたんだなって聞いた感じではなんかそう思いました。
だってこう、うん、あれはちゃんとエヴァのキャラクターにね感情移入した人たちがこうゲームをプレイするわけですから。これよくわからない人たちをまた見なきゃいけないっていう、うん、謎のゲームです。
知らない人の知らないコラボを見てるなっていう。
まあ今ね、私が3600円で買ったものを留吉に送りつけたんで、留吉からどこに行くかっていうのがね、今見どころっていう感じですね。
住所よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もしかしたら、聞いているあなたに届くかもしれないっていうね。
特級呪物。
やっぱりね。
すごいじゃん。
もうケースの中にはソフトしかないから安心してくださいよ。呪いのアイテムですよね。これね。こんなんで新作プロジェクトをやるって言ってんだからプロデューサー辞めたら。はい。ということで2024年の お掃除会でございましたね。
はーい。
はい。
バトダディモビル放送局は、アメコミ中心に僕の好きなものを語るポッドキャストです。みんな、僕のロビンになれ。
お便りで、あれですね、アスラーダさんがニコちゃん会を言ってますね。
うん、あ、
この見てる間、一言も発せず、お三方の言葉にうんうんとうなずいてプラモに休みかけていたので、実質私も収録にいたようなものっていうね。
いや、収録中僕はプラモ触れなかった。終わりたかったんですけど。
いいですね、同時視聴会ってのはね。
うん、こちゃんはね、何だったんだろうな。
何だったんだろうな。
もったいないですよね。
めちゃくちゃダメでもなかったんだけど、っていう。
これ映画館で見て、僕は無事でいられたかって言われると、そうは違う。
ただ、俺たちはその前に天の塾を見てしまってるからさ。
アイオニガール見てると、なんか、ダメージ少なかった。
そうなんだよな。バブルとアマノジャクってなかなかすごいコンボだったな。
そうなんですよね。化け物でしたね、あの二つはね。うん、
ネットフリックスを恐るべし。
恐るべし。そのネットフリックスでウラキングさんが N バでつぶやいてもらってますよ。いい映画見たいよなっていう風なことで、劇場版もののけからかさ、ことでネットフリックスの宣伝にもリツイートしてますね。
配信しましたね。
これはいい映画という方向性でニュアンスを捉えてよろしいですか。僕も劇場の予告は見ましたけど、
映像音楽はマジで桁レベル、桁違いな感じですごいよ。
なるほどね。
ちょっと待ってください。それ、その言い方だとなんか引っかかるんです。
なんか引っかかるんです。
ストーリーは感じろ。
感じろか。難しいな、うん、バブルみたいな感じろってことですか。
もののけを見てないから、元の前のそのアニメ
関係ないらしいんだね。
あ、そうなんだ。
そこら辺も割と解説読まないとわからんラインものって感じ。
なるほど、
うん、
あ、
ただマジで映像表現すごいよ。
あ、
バブルなんて日じゃないぐらいすごいよ。
バブルは、バブルはあの透明の使い方が問題なだけ。
まあ、
まあ、まあ、が変わるというか、キャラデザが変わるっていうのはちょっと
急に見に行こうぜ両作を同時視聴するかどうかっていうのはちょっと気分次第ですね。
両作はね、この前やりま、両作だったのかな、僕的にはしんどかったけど、あのね、ハードコアやった、ハードコアでしたっけ、あ、やったじゃないですか。
しんどいって、あの身体的にしんどかったって。
そう、あ、僕はもうあの体調の問題だったから。
まあ泣き猫みたいにたまにああいうこう体験をするからいいことであってね。
泣き猫は逆な事故だったね。
そうね。
そうですね。いい飲みだなと思いました。
違う事故しちゃったね。
そうね。
天の弱あったからな。
まあまあまあ、我々そんな両作を同時視聴わざわざ行くかっつったら、まあ、まあまあまあまあまあ、我々ポッドキャスト界のふてほど枠なんでね。
ちょっとまだ良作をやるにはちょっとね、まだあの負のエネルギーをたまりきってない。
そうですね。ちょっと一旦吐き出しましたってね。
もうちょっときついやつをもう一個、なんかあのもう 2,3 個ぐらいちょっときついやついかない。
そうですね。まあ、2025年もまたね、そういう作品が来るんでしょうね。
はい、
うん、ね、まあ、ちょっとハイスピードエトワールは僕は10年に一度の怒りだったなとは思いますけど。さすがにこんなのが毎年続いたら俺も死んじゃうって。ね、
来年はそういうアニメがなきゃいい。
なきゃいいですね。いいアニメがずっと続けばそれはそれでいいことなんですから。
アニメが多すぎるんですよね。
ね、そうね。ということでね。2024年も終わりということで、N スーパー今年もお世話になりましたということで、お疲れ様でございました。
はい、はい、お疲れ様でした。
ということで閉店ガラガラでございます。来年もよろしくお願いいたします。
はい、閉店ガラガラ、来年もよろしく。
良いお年を。
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 N スーパーでは皆様からのファンレターをお待ちしております。 宛先はツイッターハッシュタグの場合 N バひらがな3文字で N バまで、また G メールの場合 N ズバアットマーク gmail.com ENUZUBA までお送りください。皆様からのファンレターを心よりお待ちしております。